フライハイワークスのゲームは任天堂スイッチやプレイステーション4をはじめ Steam、3DS、Xbox One といった多くのプラットフォーム向けにアクション、パズル、RPG、レーシングと様々なジャンルのゲームをご用意。
あなたのゲームライフのお供にフライハイワークスのゲームをよろしく。
おはようございます。夜中の3時編集です。暴れラジオさんは私ちゃん中と兄さんことしげちさんで、適当なことを浅い知識で恥じらいもなく話すポッドキャストです。お疲れ様です。
どうした、どうした、こけそうになってるやんか。
はい、あの珍しくちょっとお酒を今日飲んでまして、
う
ん、
俺珍しいね君が。
そうですね、
どうしたの、なんかいいことあったの。
なんでしょうね、あの、うん、人生緊張することってあるんですね。
お、なんかそれを忘れさせるためのお酒かいな。
はい、
何をしてきたんだよ
今日は。ゲストをお招きしております。
あ、そういうことなの。そのためのさ、はい、迎え酒的な。
そうです。
はあ、はあはあ、
はい。
なんか昼間に何かあったんかと思いました。
昼間には何もないです。
ないかい。
はい。めっちゃ、伸びてました。
あ、じゃあなんか今から緊張するようなことがあるんですね。
なぜ、ゲストさんを呼ぶにあたって、はあ、緊張するときってあるんですね、僕も。
だからこう、ちょっと、なんやったらちょっとやっぱガソリンがいると。
はい、さようでございます。
なるほど、なるほど。酒の力も借りやんとと、
はい、あ、お酒ってやっぱいいですね。リラックスできる。
リラックスできた、かっか、ポカポカしてくるし。
はいはい、顔がちょっともうアホでございます。
ほんまですか。
はい、
わかりました。じゃあもう今日はいつもよりも、はい、よりね、
より
自分らしく
やっていきましょうということで、
できることですな。
はい、もうマッパで、
今マッパで。じゃあもうほんまですか。
はいはい、
あのタオル巻いて、あの、はい、おでこに鉢巻きで、
はい、そうです、ね、色白の顔も赤くなってます。
じゃあもうお待たせしてもしょうがないですから、早速、はい、ゲストさんお呼びしてください。
はい、暴れラジオさんオフィシャル、
オフィシャル、
スポンサ
ーちゃんと言ってくれる。そういうとこは、
あの、飲んでるからこそのオフィシャル、
う
ん、
なるほど、
なんで、
はい、はい、わかりました、お願いします。
オフィシャル、
うん、
大スポンサーのフライハイワークス社長のコウさんです。
よろしくお願いします。
なんか一応ちょっとなんかいい考えて、
ちょっとはい、DJ コウパターンで来るかなと思ったら来なかったんで、
う
ん、
ね、そうですね。はい。
イエイイエイイエイイエイ。
普通にちょっと
ウォーウォーとか歌っちゃおうかと思ったんですけど、
もう今エコーに歌ってるんで大丈夫です。
いやいやいや、お久しぶりです。
お久しぶりです。
はい。ありがとうございます。
前回は12月、去年の12月
だったんですね。あ、もうそんなですか。
はい。ご無沙汰ですね。
時が過ぎるのは早いな、いうことで。
なるほど。早いですね。
はい。その後、どうですかって振るのは一番雑な振り返りですけども。
いや、だって。まあまあまあ、はい、まあ、変わりなくやっていけてるというか。
あ、そうですか。
すごくかもなく、すごく不可もなく、うん、という感じ で、
ね、現状維持って大事ですね。
現状維持ですね。長く細くやっていきたいと。
は
い、
あ、よかったです。
京都のビットサミットは今年はどうだったですか？
今年ってなんかオンラインでやってるんじゃないんですか？
そうですね。オンラインでやりつつ、うん、で、はい、現場に行ってる人も、なんか業者さん、
はい、そうですね。関係者は行って、入れるみたいですけど。
みたいな。ですね、
うん。そうですね。
じゃあ、こう社長は現場には行かず、オンラインをちらっと見た
り、うん。そうですね。
あ、
そうなんですね。まあ、東京ゲームショーもオンラインでなんかやってますし。
うん、そうですね。
そうですね、う
ん。はい。そうですね。まあ、オンラインでやってるってなると、ちょっと僕もよくわかんないっていう感じなんですけど。
なるほど。
はい。
そうですね。
はい。あと、たまたまですけど、
はい、
僕も今日、 あのお酒をたまたま飲んでました。
あの緊張しますよ ね,
ね、まあ、緊張ってわけじゃないですけど なんか飲みたかったっていう感じですね。
わかります。
今日も3人とも飲んでる感じですね。そしたら
そうですね、
いいですね。
はい、コウさんをグルーブさせ、かつ、イーさんの笑いもこう、やっていかなあかんっていう。
やっていかなあかん。雑やな。なんかいいこと言ってよ、もっとそこは。今日はほいで、なんか、あるんですか、はい、テーマ的な
のは。あるんですよ。
ああ。
はい。イーさん、もう話の転換、もうありがとうございます、本当に。
そらそうですよ。ちゃんとやっていきますよ。
前回12月、去年の12月に、ちょっとお話ししてたことなんですけど、
うんうん、
あの今年で、ゼルダの伝説が35周年を迎えるということで、あの去年その時に35周年ということで、ゼルダの話をちょっとしてもいいですねっていうような、話があったんですよ。
言ってましたね。
はい、なので、まあ、ちょっと雑談にはなるんですけども、
はい
はい、
あのゼルダの話をちょっとしつつ、
はい、
うん、まあ、他のゲームの話もしたいなっていうことで、今日ちょっとゲストで、はい、お呼びさせていただきました。
これでもゼルダっていろいろあるじゃないですか。
あります。
はい、今日はどうするんですか？全部言うんですか？ものすごい数になりますよ。
そうなんです、うん、僕だから35周年っていうことで、
うん、
まあ、あれ以降いろいろゼルダ作品
やってましたね。
やってなかったのに、うん、もう 全作品クリアしようと思ってやってたんです。で、
うん、
35周年で任天堂からどういう、まあ、去年スーパーマリオであれだけやってたので、
はい、
どういうのがあるかなと思ったら、意外とちょっと今のところあっさり目で、
うん、
まあ、ゲームウォッチが
出る、
うん、出ます
ね。うん、
で、ブレスオブザワイルドをに関しては、新作は、まあ、情報はもうちょっと待ってくださいと。
うんうんうん、
ああ、まあ、そんな感じかと思ってたら、
うん、
スカイウォードソードのスイッチ版が出ます。
うんうん、はいはい。
はいはい。
っていうのが、まあ、これが一番の目玉、今のところ目玉だと思うんです。
はいはい
はい。はい。で、僕、このスカイウォードソード、うん、あの、スイッチ版が出ますっていう3日前ぐらいに、
うん、
Wii 版のやつを全部揃えて、準備万端に
して、で、さあ、あとはやるだけだと。
はい。なので、うん、この3人のゼルダの共通項って言ったら、まあ、おそらくスカイウォードソードがいいんじゃないかなっていうことで。
なるほど。
うん、僕と兄さんは Wii 版を。
うん。
で、コウさんはこの前、YouTube で。
スイッチ版。
スイッチ版
やってました。はい。
やってましたけども。
はい。
はい。
ちょっと一つだけ言っていいですか？これから多分その話をしていくと思うんですけども。はい、まあ、そういう話が出ましてね。
はい。
で、今度、コウさんをお呼びして、スカイウォードソードの話しますんでって、はい、ずいぶん前にちょっと、さらっと話が出たじゃないですか。
出ました。
我々二人の間で。
そうですね。
ところがですね、うん、私やりましたよ、先に、だいぶ前に。
そうですね。
もう、白紙。やったっていう事実だけが残ってて、なんか空飛んでたぞっていうこととかはもう、いや、ちょっと待てよ、これ、なんか喋ってる間に思い出すかもしれんしな、どうしようかなと思って、はい、やばいな、これって思って、Wii、はい、立ち上げました。
兄さんもう一回やったんですよね。
で、メニュー画面出て、前回セーブデータ出てくるじゃないですか。日付見たら、2016年やって。そんなもんさ、5年前よ。
それ忘れますよ。
これ、まずいなって。とりあえずじゃちょっと、触りだけやってみようかなっつって、やり出して、頑張って全部クリアしたよ。
そう、
だからもう今、はい、Wii 版とはいえ、どんと来いやで。
そうですよね、
全部鮮明に思い出したから
僕以上にどんとこいだと思うんです
よ、はい、もう必死やった、う
ん、はい、だってね、そろそろじゃあコウさんとスカイウォードの話をってなった時に、
うんうん、
ラジオさんも白紙でいつもやるんですけど、
はいはい、
珍しく兄さんがちょっと待ってくれってなるっていうね。
うん、
はいはい。
はい。なので、ちょっとそのあたりを、はい、やっていこうと思うんですけども、
はい、
スカイウォードソードを、僕やらせてもらって、
うん、
はいはい、
なんであんなに Wii の時は、
うん、
売れなかったのかなって、すごく疑問に思ったんです。で、単純に、 あの、兄さんから勧められて、ちょっとやってみたっていうのもあるんですけど、うん、面白かったんですよね。
うん。うん、ちなみに、売れなかったんですか？ちょっと僕そこら辺あんま詳しくないんですけど。
結構ゼルダファンの中では、傑作にして不遇の作品と言われてるん
で。Wii ではその前にさ、あの、トアプリがあったじゃないですか。
はいはいはい。
そうですね。あっちの方がやっぱりまだ、人気ある、
そうですね。
あ、そうなの。
そうです。で、その理由っていうのが、
はいはい、
あの、Wii Motion Plus をまず買わないといけない。
そうやね。
はいはいはい。
そうなんですよ。で、Wii がもう結構、その、過渡期って言っていいんですかね。うん、
終盤っていう感じのタイミングだった。
うん、そうですね。で、まあ、Wii U これから来るかなっていう時に、しかも、まあ、そのリモコン、まあ結構値段のするリモコンを買わないといけない。
はいはい。
で、結構遊び方も今までにない特殊なやり方である。
うん、はいはいはい。
で、やってみたら面白いんですけど、まあ、ちょっとハードルが買うのに、ハードルが上がったみたいな。
確かにね。
ところはあるん
だ。だって、はい、買ってきて、ね、はい、電源入れて読み込みました。で、ちゃんとヌンチャクもつけてます。そしたら画面なんて出てくる？お前のコントローラーは違うぞと
言われるんです
よ。で、モーションプラスをつけてくださいで。いやいや、コントローラーちゃんとついてますやんって。あれ、接触悪いんかな？え、何？違うのこれとって。で、ちょっと待って、カタカタカタカタ検索したら。いや、ウィーモーションプラスコントローラーもしくはパック、下にカタってつけるセンサー付きのやつを買ってきてください。
はい。って言われますね。
また店行くのつって。
ダッシュですよ。
そうや、うん。またこの任天堂のこのパターンかつってね。
で、僕は中古を探しに行ったわけなんですけども、うん、
はいはい。
あの、未だにその、
高いやろ、あれ。
リモコンプラスがまんまする。
まんまするのよ、あいつ。
でびっくりして、うん、で、何やったら、その、なんて言うんです、Wii 版の特別パッケージ、うん、その、スカイウォードソードの特別パッケージとかに至っては、はい、結構まだプレネがついてるんで、まあ、でもこれはやっぱり、その、35周年なんで、
はい、
でもう全作品クリアするって僕も決めたので、もうこれはやらなあかんということで、
は
い、買ってきました。
まあまあ、とはいえ、とりあえず、電源入れて立ち上げましたよ。うん、まあ、ここからは、ここからみんな3人とも同じなんで、基本的には。でも多分ね、あの、スイッチでだいぶ治ってるとこがあると思うのよね、きっと。
そうですね。で、ここをちょっと聞きたいっていうのもあるんですよね。
ここ、Wii の時こんなんやったんですよっていうのを言いたいよね、やっぱり我々としては。
言いたいですね。
うん。
はい。
で、まず、はい、どうぞ。
あ、すいません。遊ぶ前に、
うん、はい。
Wii リモコンプラスを平らなところに置い、
うん、
何秒か置いてくださいって言われる。
はいはいはい、はい。
テーブルにね。
テーブルに。
でも持っているのにね、両手ドキドキしながら。
で、もう一回リストから外して、うん、あ、はい、置きました。
うん、
はい、はい。平らですね、大丈夫です。
はい、平らわかりました、つって。
わかりました。
OK って出てきてね。よし、やろう、はい、もう一回持って、やるやん。
持って。
はい、
なんて出てきました？
四角のなんか枠が出てきて、その中で、そのセンサーを、で、
はい、
A ボタンを押してくださいって言うんですけど、
はいはい。
あの、Wii リモコン久々に使うからかなんかわかんないんですけど、うん、
はいはい。
もう、人差し指がバグってあちこちあちこちブワーってなるんですよ。
うん、
はいはい。
で、まずそこに枠に入れて A ボタン押すのが大変、
はい。これ毎回やるもんね、これ、ね。
毎回なんですよ。
はい、はい。
多分ね、こういうくだりはスイッチはさすがにないと思うよ。
スイッチも、
お、
多分一番最初はあったような気がしてて。は
いはい、あ、やっぱあるんですか、
で、さらに言うと、
うん、
あの、ゲーム中ですね。
はい。
かなり頻繁に、うん、その、なんか要は、テレビの方向けてるつもりなのに、全然カーソル違う、あさっての方向向いてて、
うん、
で、Y ボタンを押して、真ん中に、こう、うん、なんですかね、戻してくださいみたいな、下りがずっとあって、
うん、
特に、飛行中の時なんて、うん、あの、要はもう、 1分間以上こうずっとこうそのジャイロ操作をしなきゃいけない時なんかは、うん、あのもうなんか最終的にもうなんか全然合わないからもう Y ボタン連打してたみたいな感じでした、
ね。
はい、うん。多分補正補正でね。
多分 Wii 版ってそういう下りに一回合わせちゃえばみたいな感じでしたよね。
センサーの調整的なことは一回で済むんですけど。
はい、はい。
これ僕の Wii だけでしょうか。必ず斜め後ろにカメラが来るっていう謎の仕様が。
そうですよ。
で、アクションゲームでこれやられると、例えば綱渡りみたいなシーンあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
慎重に行かなあかんと。
はいはいはい。
で、バーッと走ってきて、お、ここは綱渡りだなって。よし、じゃあ、はいはい、Z 注目してまっすぐやって、さあ渡ろうかなと思ったら、はい、カメラがちょっと斜めにずれるっていう。でそのまま谷底へ真っ逆さま、あーって。いや、合わせたやん、こっちって。いや、お前やんっていうし、このずらしてくるっていうね、軸をね。
斜め後ろっていうのは。
あ、何あれ。ずらすよね、あれ。
センサーが歪んでるとか。
いや、わからん。
そんなんじゃないです。
すぐ斜め後ろにするね。ちゃうって、まっすぐにしたいんやって、こっちはっていう。
その画面上のそのリンクの目先のセンターがずれるとかいうレベルでなく
違うね。カメラが斜め後ろに、ちょっと横に来るのよ、クイって。補正が入るのよ。
兄さん、ようクリアしました
ね。よし、ほんまさ、思うわ。
それ多分、ヌンチャク側が壊れてるとかじゃない？
いや、それはないですよ、さすがに。それやったらもうゲームにならないですよ。
でも、綱渡りに関しては、うん、僕、スイッチ版でやってても、はい、終始やっぱ普通に渡れなかったですね。もう落ちる前提で、もう、とにかくぶら下がり状態になったらとにかく這い上がるっていう、
うんうんうん、
それでもうなんか、ね、粘りで行ってた感じでした。
へー。あ、やっぱ一緒じゃん。僕結構上手い方やと思います、
ね。あ、でも本当にスイッチ版でやった感想としてはもちろんゲームとしては最高だったんですけど、うん、
はいはいはい、
正直別に無理やりジャイロでやらさせなくてよかった気がするっていう。
やっぱりそう、やっぱり治ってないね、そこは。
剣を振るっていうゲーム性までは僕はわかるんですけど、
うんうんうん、
その例えば飛行の動作とかを、
うん、
剣を振るって実際僕も手を振ってるから、うんうん、そこってリンクと同期感ってあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
でも僕鳥じゃないから別にその飛行のところでそこの同期感やらされてもその特に別に感想はないって感じなんですね。そこは別に僕ジャイロでやりたくないみたいな。
なるほど、リンクであって鳥ではないんですよっていう話です。
でもね、ほら、ブーブー言うてたじゃないですか、Wii 版で、その剣振るのはね、いちいち振るのはもうしんどいと。最初はそう思ってたけど、はい、えらいもんで2周目ともなるとね、はい、実は剣振らなくていいやんっていうのに気づいて。もう、手首の動きだけで、もう、はい、なんて言うんですか、朝倉みなみなのよ。
あ、わかるわかる。
リボンを
ね、
リボンをくるくるするみたい。
もうだから、敵に囲まれたって、手首をピッ、はい、右、左、上斜め、左斜めみたいな。
そう、もう指揮棒のことある
。なるべく最小の動きで、みたいな。
コツをつかんじゃ
う。そうか、大振りする必要、そこは見てないんだね、このセンサーって気づいちゃって。
だいぶ省エネでいける。
省エネでいけるんだったわ、偉いもんで。でもね、スカイウォード、ソードだけは見てるね、あれ。
あ、それはちゃんと、あれ結構手上げないとやっぱり。
全然ゲージ溜まってくれへんっていうね。
そうなんですよ。はいはいはい、
で、キュイーンって溜まって、シューンって投げたら、また斜めに飛んでいくね。いやいや、だからって。
それもうカメラがね、ちょっと歪んでますから。
いや、ちゃうやん、って。
いや、もう、たぶん、故障してるんちゃうかなって思うんですよ。
しかも、何が怖いって、うん、一番怖いのは爆弾やねん。
ああ、爆弾。
自分の足元に、チッ、いやいやいやいやいやいやって。
そうです。
ドバーッ
つって
、そうそうそう。置こなよって。
そう。ボタン間違えて。
自分の中では転がしてるつもりないけど、置いちゃうっていう、ね。
それは、はいはいはい、でも、いろんなゼルダシリーズでありますね。
まあ、操作性のところではそんな感じですかね。まあ、
そうですね。
うん、
ああ。 スカイウォードソードは、コウさんは、スイッチで、はい、あの、初プレイ。い
や、あの、Wii の時も、多分もう発売直後に絶対やってて。
あ、そうなん
ですか。で、ただまあ、あの、それこそ、スイッチ版が出る頃には、もういい感じに白紙になってるので。
あ、なるほど。
あの、やっぱ、こういうゲームって、やっぱ忘れた頃にもう一回やりたいみたいな感じなので、あの、まあ、今回は結構新鮮な気持ちで楽しみましたね。
ああ、そうですね。いやー、僕もね、本当はちょっと、スイッチ版で遊びたかったな、まあ、特にその、はいはい、リモコン振らずにやれるっていうところもあったので、う
ん、はいはい。
まあ、で、ちょっとね、買うタイミングはもう、あの、
もう、ああ、でも、悪かったんで、うん、でも、必ずしも、なんか、別に、オリジナル版をやることの、
うんうん、
オリジナル版をやって、リバイバル版をやるっていうのは、僕は意味あることだと思うんですけど、
ああ、なるほど。
もし、完全初見だったら、はい、なんであっても、僕は結構、オリジナル版やった方がいいのかなっていうふうに思いますね。
なるほど。
ああ。
まあ僕がものすごい好きなナイツっていうゲームがあるんですけど、うんうんうん、
はい知ってます。
あれなんかも僕は絶対もし整うのであれば絶対サタン版をやってほしいって思いますし、
うん、はい。
時のオカリナなんかもあの 3DS 版とかも出てるんですけど、
出てますね、はい。
でやるなら僕は絶対64版をやってほしいですし、
うん、はい。
でさらに言うと Wii U でバーチャルコンソール64のバーチャルコンソールとしてのバージョンもあるんですけど。うん、
あ、
僕はできれば64本体でやってほしいって思う派ですね。
はい、バーチャルコンソール版と64でやるのとまた違うんです。はい、
ですね。
はい。
これものすごいもう細かい話なんですけど、
はいはいはい。
多分なんかエミュレーションというか、こう、Wii U の上で、まあ、64をエミュレーションしてるって感じだと思うんですけど、
はいはい、
なんかポーズメニューを開くときに、ちょっとだけカクッとするんですね。はい64にはなかったはずの。
うん、へえ、そこ僕わからないんですよ。あ、そうなんです
か。で、まあ今修正されているのか、もしくはまあ存在したままなのか、それとも別に誰もそんなこと気にしてないのか、ちょっとわかんないんですけど、うん、
はい。
で、まあちょっと僕も検証しないので、もしかしたら僕が今嘘を言ってるのかもしれないです。そしたらちょっと任天堂さんごめんなさいっていう感じなんですけど、
はいはいはい。
まあ、僕、要は Wii U っていう、Wii だったか Wii U だったか忘れたんですけど、とにかくバーチャルコンソールでやったときに、
うん、はい、
そのメニューを開くときに一瞬カクッとなる瞬間があって、
はい、
僕、好きなゲームに対して結構厄介オタクなところがありまして、
厄介オタク。
はい、任天堂さんに、なんかメールだか電話したんですよ、一ユーザーとして。
はいはいはいはい。
これなんか、64版の挙動と違うんですけど、みたいな。あ、ちょっとそれはもう、そういう性質のものですね、みたいな感じの返答をいただいてたんで、
すごいですね、
そういうのもあるんで、オリジナル版をやるのは、まあ、全然僕、悪いことじゃないと思うっていう話です、ね。
なるほど。はい、その、リメイクしたことによって、ちょっとマイナスに感じることも、やっぱりあると。
うん、ですね。とか、やっぱ、一番、その、元のやつじゃないからっていう
感じですね。ああ、ははは。もう、一番最初にやってる印象が強いから、なんか違和感を感じてしまう。
そうですね。多分本当のそのマニアックな話をしたときに、やっぱ話がちょっとずれたりすると思うので、本当の意味の知識を入れるためには、まあ、やっぱ、一番元のバージョンをやるのが一番いいんじゃないかなっていうふうに思います。
なるほど。僕この3人の中でゼルダを多分一番やってないやつだと思うんですけど、兄さん64とかは触ってた。
触ってますよ、もちろん
ですよね、うん、で時岡とかも64でやってた感じですか、う
んうんうん、
はい。キューブも、
キューブはなんだっけ、あの海のやつやんね。
あ、そうね、うん、あの風の高
い、はいはい、うん、そうそうそう、ね、はい、やりましたよ、はい。
兄さんも結構ゼルダを追いかけてるんですよね。
うん、
だからスカイウォードソードを、
うん、
まあ、いろいろ、まあ、話すことはあるんですけど、
うん、
まあ、さっきちょっとじゃあ兄さん聞きます。兄さんなんかあります、スカイウォードソードの、これ話したいんだよっていうの。
まずね、多分嫌がられてる一つの原因なのかもしれへんけども、これはね、砂時計と一緒で、
はい。
今回って森のステージ、それから火山のステージ、はい、で砂漠のステージって大きく3つにある、 分かれるじゃないですか。
うんうん、はい、最初そうですね。
これ、
ちょっと後の方か。はい。
うん、この3つな、ステージとしては、まあ、他にもあるけれども、基本3つあって、
うん、はい、
それ以外は、まあ、元のその街のステージがあるんだけれども、冒険するのはこの基本3つだと。
うんうん。
ちょっと少なすぎへんかって思うんやけども、実は何回も生かされるよね。
うんうん、そうですね。
ということは、一旦クリアした、あそこもう一回行かなあかんの、みたいなとこが発生するわけよね。
あ、なるほど。
これは砂時計にもあったやつね。うん、ダンジョン、あ、またあそこまで行かなあかんのっていう。
うんうんうん、
だるーっていうのがあるんだよ。特に俺が一番言いたいのはあの砂漠のステージや。
砂漠ね。もう沈みそうになるところ何回も行かなあかん。
砂漠なの、時間を進めるくだり。もうええねんっつって。
まあ、でもそういう苦労を経て最後を迎えた時の達成感はある、う
ん、あるんですけど、ね、結局、またここ行くのっつって。子供の使いみたいに。で、しかも、さっと行けないっていう。またあの赤い鳥の乗らなあかんのかっつって。
はいはい、はい。
しかもカメラ斜めにな
ってますから、ね。もう遅え、こいつって。もうワープで行かしてくれっていうね。もうこいつの操作めんどくさいみたいな。
あ、なるほど。
っていうのがちょっとあるのかなとか思ったりね。
ああ、なるほど、
うん。だからステージ。
そこもしかしたらリバイバル版だと、ちょっと良くなってるかもしれないですね。うん、なんか聞いた話だと、
はいはい、
その、なんか Wii 版でのオープニングが、オープニングのその演出にかかる時間とかも、うん、スイッチ版ではこういい感じに短縮されてるみたいで、
うんうん、
そういう細かいところは多分今のその時間感覚に合わせて、こういい感じに短縮されてるらしいですね。
うん、
あとなんかアミーボをかざすと、
うんうん、
スイッチ版ではアミーボをかざすと、なんかどこからでも空に、戻れるらしい、仕様があるらしい。
めっちゃ便利。
そんな、
めっちゃ便利や。
楽ちん仕様になってるんですね。
めっちゃ便利。
あ、だから、あ、なるほど、スカイウォードソードの時に同時発売されたアミーボがあればっていうことなんですか、ね、
うん、多分そうだと思う。僕ちょっと試してないんですけど。
ほうほうほうほう。
あ、どう？
あ、まあでも、うん、やっぱり、うん、その新しく出す上で、そのめんどくさかったところをそうじゃなくするっていうので言うと、
うん、
なんか風のタクトもやっぱりそうだったみたいですね。はい。なんか任天堂キューブ版ではその、うん、トライフォースのかけら、砂、うん、かけらみたいな海で探すのに、
はい、
もうとにかくめんどくさかったと、
はいはいはい、
でそれでもうそのめんどくささでしびれを切らして途中しりきれトンボみたいにやめていくユーザーさんの声が結構あったもんで、
はいはい、
それを解消するためになんかそのいつでもその風向きに左右されないその
そうですね、
はいはいはい、そのギミックを追加したりであるとか、
はいはい、
なるべくそのまあ探しやすいような要素を追加したとかっていうのはなんか青沼さんがおっしゃってたので、
はい
はい。まあ、だからスカイウォードソードで言う、では、まあ、それの言うところのそれなのかもしれないですね。
うん、そうですね。まあ、そういう、なんか、まあ、まあ、ニンテンドーさんがリバイバル版を出すときは、まあ、必ずそういう見直しはやってる感じはします。うん、
ああ。
しますね。
ですね。
はい。
あとね、はい、まあ、通常ステージそれでしょ？
うん。
また、あいつ、封印されし者。
出た。そうなん
あれね、分かったらめっちゃ簡単なのよ、実は。
分かればそうなん
です ね。でもね、それが分かるまでは、多分あそこで脱落した人めっちゃおると思う。いけるかーっつって。
そうなんです。倒れた後。
特に第二段階以降。
はいはいはい。
そうですね。
うん、追っかけて、後ろから追っかけてって、急所一個一個潰してたら、
うんそうです。
それ絶対無理なのよ、あれ。
無理なんですよ。
はいはいはい。
うん、
それノーヒントやから、あれ分からんよ、ちっちゃい子とか。
ちっちゃい子はちょっとしんどいかもしれないですね。
う
ん、
でも、普通そうするやん、後ろから追っかけてって、変な電撃のババババンになるのもうまいこと避けてやるんだけども、そんなことちんたらやってたら、あいつにゴールされちゃうっていうね。
そうなんです。だ いかにその先回りのその風のところをうまく見ていくかっていう。
頭使うねんだから結構あれ。
そうなんです。
そう。
ハードルとしてはそういうのは。
先回りしね。で、しかも、後半、爆弾をね、あいつに投げてもらって、みたいな戦略もいるんやけど。うんうんうん、
はいはい。
わけは多分難しいやろうなって。
まあでもちょっとヒント、まあでもノーヒントはちょっと難しいかもしれない、
ね。絶対後ろから追っかけてるよ、あれ絶対。
それは。
どうやって行くのつって。
うん。追いつかへんし。
追いつかへんしね。
そう。スタミナゲージがありますから。
そうそうそう。
使い戻そうと。
あれ叩きつけるよ、コントローラー。
そうですね。
うん。
スタミナゲージは、あれなんですよね。ブレスオブザワイルドにもう引き継がれていくっていう。うん、
ああ、そうらしいですね。
うん、ですね。だから、スタミナゲージ、初めて採用されたのが、まあ、あれという。まあまあ、二つしかないんですけど、
うん、
はい。なんか、そうなんです。スタミナゲージが結構邪魔してたっていうのは、まあ、その面、敵で言うと、あるのはありますよね。
うん、
はい。うんいや、スカイウォードソードね、ここがこうやったとかっていうと、結構もう、僕の場合、
うん、
で、出尽くしちゃってるんですけど、今の時代。
はい、はい。
僕、すごい単純で、感動しいなんですけど、
うん、
ストーリー、良かったんですよね。
う
ん、まあ、去年12月にコーさんとされてから、
はい、は
い。
は
いいろんな、何やりましたっけね。
どれをやって、どれをまだやってないんですか？
やったので言うと、うん、
はい、
無限の砂時計、
はいはい、
大地の汽笛、
うん、
風のタクト、
はい、
ゼルダの初代とリンクの冒険はもうクリアしてます。う
ん、はいはい、
あと、3DS 版の、うん、トキオカもやりました。
はいはいはい、
スーパーファミコンの神々の
トライフォース、うん、はいはいはい、
で神々のトライフォース2もクリアしました、はい、トワイライトプリンセスクリアしました、
はい、
それ以外今あれですね、不思議の帽子をやってるところですね、
うん、
アドバンスので全部、まあ、ストーリーあるのはあるんですけど、
うん、
ラストのところで、うん、不覚にもちょっと涙してしまうっていう。
どこで
なんか僕もどこだったか忘れたけど、なんか感動した気は、なんか記憶はあります。どんなとこでしたっけ？
あれか、インパの下りか。
あ、インパの下りです。
インパとさよならする下り。
はい、僕はあれなんで
しょ。あれですよ。
ちょっとうるっと来ちゃうんですよね。来ちゃったんです
よ。インパとおばあちゃんの下りね。
はいはいはい、
もしかしてってちらっと思ったんですけど、うん、そうやった時に、はい、あ、そうなんや。で、
うん、
最後、すぐ、もうで気づいてすぐサラサラサラサラって消えていくっていう。
はいはいはい。記憶にありました。今日思い出しました。
もう、ちょっと切なくて、もう最近なんか、油脂線がパカパカ、なんか年なんですかね。うん、はい。
いや、でも確かに、まあ、うん多くは語らないけど、いいゲームっていうか、いいストーリーって感じですよね。
そうですね。多分ラスト大団円をもってして、多分感動して、その屈指の名作って言ってる人もしかしたら多いんちゃうかなって思うんですよね。だからストーリーで印象に残ってるって言ったら、スカイウォードなんですよ、やっぱり僕としては。
はいはいはい、まあ、もともとそんなになんか、ストーリーで泣かせに来るような、シリーズではない
です
か、
ね。ではないですね。
ゼルダって、そう
なんですね。そうなんですよ。
あいつはどうですか？
いいですよ。なんかでも、うん、ゲームボーイ版のあれ、まだやってないんですね。はい、何でしたっけ？夢を見る島。
あ、夢を見る島は、うん、まだなんですよ。うん、
もしやる場合は、はい、オリジナル版でやっていただ
きたいです、ね。あ、先にゲームボーイをやってっていうことですね。
そうです。要はスイッチ版のリメイク版の前にゲームボーイをやってほしくって、
はい、
で、ゲームボーイ版に関しては、3DS のバチャコンでも大丈夫です。
あ、本当ですか？
はい。
すごい情報が。僕、ゲームボーイの2作品も準備してますし、
うん、はい。
スイッチのリメイク版ももうすでに手元に準備しております。
あ、ほんとです。でも、絶対にゲームボーイ版よりは先にやらないでください。
わかりました。
あとさっきのラインナップで、あれが抜けてるね。ムジラ。
ですか？
ムジラ。
あ、
そうですね。
僕、そうなんですよ。
なんでやらないの？
トワイライトプリンセスをやった時に、
うん、
ちょっと、 と、なんて言うんですかね、うん、ダークファンタジー系のゼルダが、
うん、
ちょっと好み
苦手
に合わない。映画ね、
うん、あでもわかりますわかります。
あのいきなり怖いん
怖いよ。
わかりますわかります。
ザコ的のゴブリン。
うんうんうん。
まあ、リアルにちょっとグレムリンみたい、うんうんうん、もうほんまのリアルグレムリンみたいなのが突然出てきたんで、はい、これ何回か前のラジオさんでも話したんですけど、今までめっちゃ可愛かったんですよ。
はい、
そうね。
わかります、わかります。
ゴブリンとか
も。スカイウォードとかもちょっと間抜けな感じやもんね。
そうです。で、
ファフー、ファフーって笛吹くもんね。
そうですね。で、風のタクトとか、うん、それあの、猫目のゼルダシリーズのホコブリンとかめっちゃ可愛かったので、僕それが結構好きでやってきたところで、うん、トワイライトプリンセスやった時に、
わかります、わかります。
うん、あれ、思ってたと違うっていう、
ちょ
っ
と。うんうんうん、
あでも俺気持ち悪いで言ったらもうシリーズ共通して気持ち悪いのがあるんやけど、そのグラフィックが荒いとか細かいとか抜きにして、
あ、はいはい、
あのスタチュラもうあれ生理的にあかんわ。
あスタチュラね、
ヒャーってなるっていうところにでっかいやつ
まあそれは確かにそうかもしれない。スカイウォードでも結構
油断してたらシャカシャカシャカシャカシャカって上から来るやん、もうヒャーってやるよ、もう、
はい、あれだけちょっと
妙にリアルタッチ、もうネズミ出た時のドラえもんぐらい振るもん、もうコントローラー
怖いで言うと、うん、なんかシリーズによくあるあのなんか泉にいる大魔女みたいなのも僕ちょっと怖い
ビジュアル的にねいつも怖いですよね、
笑い方もなんか怖いしなんか、
うんうんうん、あちょっと怖いね、確かに
決して味方の人間とは思えないような感じ
めっちゃ怖い好きだって、ね、
うん、確かにそうですよね。
あとちなみにあの、うん、今回のそのスカイウォーズって言ったらスタチュラぐらいではないんですけども、やっぱりちょっとアップ怖いなっていうのがファイやねんけど、
あファイは、あそうですか、
ファイちょっと怖いんやけど、
ち
ょっとはいはいはい、うん、
目がないんです
か、ごっつ怖いんやけど、
仮面的な何でしょうね、
表情ないからかな、
アンドロイド的な感じ、
そうそう、なんか
そうですね、
ペッパー君と同じ怖さですよね、うん、
マリーまだハスとか出てくるけどさ、ごっつ怖いなめっちゃ怖い
な。感情が感じ取れないっていうのはありますね。
そうそう、なんか怖いって。しかもなんか踊り出すし、急に。
ああ、そう、踊るんですよ。うん。あの、剣にその、なんて言うんですか、その、
ぶつけてくるやんか。
こう、やるとき、
あれもちょっと、乱暴やん、あれも。なんか、ちょっと痛がってるやんって。
リンク君がね。
うん。
うん。あでも、ね、ファイで言うと、うん、あの、ファイを呼び出す時の SE あるじゃないですか。
ヒューンってやつ、
うん、ヒュー、なんか、ヒュヒャヒョンみたいな、うん、まあ、音するじゃないですか、うんうん。
はいはい。
で、一番最後に、じゃあもう、マスターソードで、私はもう永遠の眠りにつきます。うん、っていうくだりで、もう二度と会えないと、
うんうんうん。
ファイの姿を見ることはもうこれで
できないんだ。ファイの役目はもう終わりですから、言
う
てね。
終わりです。もう、マスターソードの中に永遠に眠りますっていうところで、あ、もう、だからスカイウォードソード以外でファイを見ることはないんだなって思ってたら、
うん
ブレスオブザワイルドで、
うん、
スカイウォードソードのそのファイと全く同じ SE が一回だけファッ、ヒャホーキング。
うわ、それは、ええこと聞いたわ。
だから、スカイウォードソードと、のことをよく知ってる人は、あ、ファイ、もう二度と会えないと思ってたけども、
ここで、
うん、SE だけだけども出会えたっていう、あれがやっぱり、ありますね。はい。
そうですね。
そうなんです。だからそういうちょっとね、あの、隠し玉じゃないですけど、
ね、あの、ゼルダ結構そういうの多いです。
うん、そうですね。
あと、ファイのアドバイスあんまり役立たへんっていうのがいいと思う。それは知ってるねんっていう。
いや、そこはやっぱお子さんにも分かりやすい。
それは、俺が聞きたいのはそういうことじゃないねんって。
厳しいわ。
鍵のありかを知りたいんやけどって、いいやることは知ってるねんって。それは分かってんねんって。ありかとかが聞きたいねん、それのっていう、ね。
それ結構ゼルダあるあるで。
そうそう。アドバイスって書いてあるから、なんか言ってくれんのかなって思ったら、それは分かってんねんって。
あの、 それで言うと、まあ、ちょっとこれネタバレっちゃうんですけど、はい、まあ、なので、やったことない人はちょっとあれですけど、なんか、こう、ラスボスの、ラスボスが要は最終、はい、なんか、その、
はい、
剣を、にパワーを集める動作が、なんか、できないって聞いてたんで、
はいはいはい、
できないままで、こう、やってたんですけど、
はい、
実は途中からできるらしくって、
うんうんうんうん、
でも、それ別にファイ言ってくれてないから、
そういう、お願いしますよ。
それがアドバイスやろっていうね。
実況プレイでクリアした時に、うん、なんか、え、なしでクリアしたんですかって言われて、え、できんのって思って、ファイ言ってないからって思って、ファイは入る前にできなくなりますとしか言ってないから、僕はできないままクリアしちゃったらしい。
それ、でも結構すごくないですか、
うん、いや、なんか本当にすごい粘ったんですよ。なんか20分ぐらい、
20分。
いや、僕も、見させてもらってたんですけども、はいはい、いや、思ったより、コウさんちょっと苦戦されてるなと思って、
ね。はいはいはい。
あれ、そんなやったかなと。
そうなんですよ。だから、
う
ん、すごい、ちまちま削ってたんですよ。多分、普通だったら、大技が入る、で、それ多分5回でいけるぐらいな感じなんでしょうけど、
うんうんうん、
僕はその、本当にもう、ちまちま、うん、多分1回あっちが来てから、それを流したら1回だけつけるみたいなやつで、もうちまちまやってたんで、本当に2、30分ぐらいやってたっていう感じ
です、ね。うんうん、そうですよね。
縛りプレイでやってたという。
最後、その、とどめを刺すモーションも、なかなか、こう、ね、タイミングが合わなくて。
はいはい。
はい。若干イラッとさ、いや、まあね、スカイウォードソードもね、話し出すといろいろあるのはあるんですけど、
うん、
まあ、ゼルダって言っても、
はい、
まあ、兄さん、まだなんか、
まだまだあるよ、俺。
まだまだあります。ちょっとじゃあ出せるもん全部出してもら
って。海出していい？
海どうぞ。
一番でもね、頭きたのはね、そんなラスボスとかね、今まで言ったことじゃないんです。
はい。
もう声、何回も声出たやつあるのよ。
何ですか？
試練。
試練？
ああ、
はい。見集めるやつ。
あれは僕結構好きやったっすけどね。
はい
はい。はいはいはい。
いやいやいやいやっていうのがもう。
いや、まあ確かに。
シャイン、シャイン、シャイン、シャインつって。
僕は結構ね、スリリングなやつは。
しかもさ。も
結構好きやったんですけど。
何回刺すねん言うて。
それは、あ、まあね。
あるやろ。
各所でありますから。
うん、で、3、3つやって、はぁ、終わったって油断してたらまだあるやんか。まだあるすんかいっつって。
でもやってまう。
そう。だってやるの終わらへんもん。あと、意外とね、さっきのコントローラーの話になるんですけど、
はいはい。
ボス前の、鍵。いやー、はいはい、これハマらんな、これ。
3D のあれ。
俺が頭で描いてるように回らへんぞ、これ。
わかりました。あれ結構ね、うん、コツつかむ。のにものすごい苦労僕もしました。
一回途中で止めてもう一回掴み直さなあかんのかこれっていう。
そうですね。あれだって、はいはいはい、ほんまに合わせようって本気になってる時にもう腕がなんか360
度なんかねえなんか技決められてるみたいになってたやんか関節
完全に今関節
決められてるやんか
っていう、まあ、シチュエーションはありました、
ね、確かに。違うね。俺の頭で描いているのと、お前は全然違う動きをしているっていう。
ああ、そうですか。まあ、でも僕はもう、そういう時であっても、うん、もう緑の服に緑の長帽子は被ってたので、うん、もう完全にリンクになりきって、う
ん、あですか、
まあ、やれてましたけどね。
あ
そうですよ。
なんでこんなことに時間かけなあかんねんって。
兄さん。
もう、
中
入ってさ、直接触れなかったもん。稼いで。
テレビにね、うん、手突っ込んで。
突っ込んでね。もう正解分かってんねんっていう。
もう逆リングみたいな。
そうそうそうそう。そう、
ね、映画
入れさせてくれ、手だけっていうね。
うん、まあでもそういうゲームですからね、これね。そういうので遊んでみましょうよっていうコンセプト。
どこで難易度上がっとんねんって思ってたけど、ね、
でもね、うん、僕それで言うと、うん、やっぱりそう、剣振っ ったりとか、うん、その辺のやっぱりその今までと違うコントロール性を、うん、まあ、慣れていくっていう、まあ、作業もありながらなんですけど、うん、
はい、
あのヒントが今までの作品よりも多い方やと思うんですよ、
うんうんうん、
だからそういう意味では進まなくてイライラするっていうことはあんまりなくて、
うんうんうん、
だからちょうどその剣振るのなかなか当たらへん、うまくいかへんっていうので四苦八苦するのと、そっち、うん、まあでもストーリーは進めやすくなってるっていうので、
うんうん
うん、ちょうどバランスがいい感じがしてて、終わった時に、
うん
うんうん、あ、体を動かすゼルダ面白かったっていう感想だったですね。なんで、スカイウォードソードをやるときは、ぜひ、その剣を振ってやってくださいってついてしまうっていうのは、僕あるのはあるんですよね。
はいはいはい。うん、まあ、振ってこそのスカイウォードソードだとは思いますね。
そうです。うん、そうです、はい。兄さんが言ってたようなストレスも全部感じた上でクリアしてくださいって僕は、うん、はい、そうね、思います。
うん、
そうですね。
コントローラーだけ、お間違いなくね。
そう
ですね。センサー付きの、モーションコントロールセンサー付きの。
モーションプラスが Wii の場合は、
そう、そうです。
っていうことで。
そうですよ。
はい、兄さん、海まだありますか？
いや、もう、長なるんで、この辺にしよう。
だいぶ大丈夫です。あんま、長なるから
。長なるんでね。
はい。まあね、35周年と言いつつですね、はい、うん、はい、まあ、スカイウォードソードをメインで話してるんですけど、
はいはい。
すごいベターな話題なんですけど、
うん、
ゼルダシリーズで、
うん、
どれが一番好きやなって思いますか？
うん、まず僕ですか？
はい。あ、じゃあ僕から。
君からかいな。今言いかけてるのに。
これね、もう前も言ったかもしれないですけど、うん、
はい、
トゥーンリンク三部作。
ほら、見てみ。
これはね。
ほら、
それはつまり、うん、風のタクトと、う
ん、はい、
どれでした？
大地の汽笛と、
砂時計、はい
はい、無限の砂時計。
でしょ？
はいはいはい。
最初、タッチペンゼルダってどうなんやろって思ったんですけど、
はいはいはい、
タッチペンゼルダをやって、
うん、
DS のタッチペンのゲームって面白いんやなって、で今頃気づくっていう感じ、うんうんうん、
分かった言ってることねえ、
そうなんです、
そういうことを言ってるんだ、
そういうことを言うんです我々も、うん、
で僕もね、それを言ってたのよ、だから
いや僕もだ言った、まあ、それ聞いた上で、いやいやいや、
うん、
神々のトライフォース言っても僕も、うん、いや
分かるんですよ、それも、うん、
がナンバーワンやと思ってたやつなんですけど、やってみた上で、
うんうん、
やっぱりタッチペン、これもうしょうもないこと言うんですけど、
うん、
タッチペンで動かすリンクがいかに楽かっていう
楽なんかい楽とか言ってるやんか、
ものすごいテク、僕ね一回検証演してるやつなんですよ、
うんう
ん、だからそのボタン連打がまずいらない
そう、うん、
これは素晴らしいです。あと攻撃したい敵を突っつくだけで攻撃できてしまう、
楽ってことやろ、だから
楽
つまり楽ってことやね。
で回転切りをためなくていいんです、
うんうん、くるりんって回すだけで、
くるりんってするだけでためる、その時差なし、
うん、これも楽ってことやね、
はいはいはい、
その代わり連続で回ってると目回って
ますけども
、そこは、まあ、もうバランスがうまく取れるっていうこともありますし、とにかくね、うん、一番最後に風のタクトやったんですけど、
うん、
リンクの表情があんなにもコミカルに鮮やかに表現されてる三部作ってやっぱり、
はいはいはい、
DS にしてそれを感じるぐらいなんで。
だから言ってるやろ。はい、何遍も。
兄さん。
え？
何も否定してないです。
分かったやろ言ってること。いや、もちろん、リアルのも全然いいんです。
いや、いろんなゼルダ僕好きですよ。
うん
うん
うん、
もちろん、スカイウォードソードも好きですし、ブレス・オブ・ザ・ワイルドも楽しかったですし、
うん、そうです。
スーパーファミコンのゼルダも楽しかったですし。
そうです。うんうん、
でも、猫目のゼルダ、続編出えへんかなってチラッと思ったりします。
やろ、
うん、
そうなのよ。
あ、まあでもそれはね、好き好きなんで。 はい。なんか、リスナーさんの中では、トワイライトプリンセスナンバーワンですっていう人もやっぱりいますし、う
ん
う
ん。もちろん、もちろん。
なんですけど、やっぱりね、あの三部作はちょっと愛おしいですね。クリアしても、もう一回ちょっと起動させてるって言ったら、
はいはいはい、
やっぱり風のタクトとかなんで、
うん、
Wii U 版でリマスター出てるのをやって、時にもう完全アニメーションなんですけど、
はいはい、
やっぱいいなってちょっと思ったですっていう話ですね、うん、はい、
結構妹がさらわれて、
で、そうなんです、
おばあちゃんがやっぱ行くのかいみたいな、そういう顔した時やっぱすごかったですからね、う
ん
う
ん、あのおばあちゃんのちょっとした仕草も、うん、すごい伝わってくるんですよ、
はい、
なんか、
はい、
もうすごいアニメなんです
よ、はいはい、
うん、でなんか樽のまま飛ばされる時のちょっとゼルダリンクが真顔になって、俺なんでこんなことさせられてんねやろみたいな顔をリンクがするんですよ
はいはいはい、
その辺のちょっとコミカルタッチなので、
はいはいはい、結
構ワツボにはまりました。
でさあね、
はい、兄さん、
いやだからもう俺も、ま、トゥーンリンクはもちろんですよ、だからまあ今だからそれは今言っちゃったからね、
そうですね。中でもどうですか？
え？中でも
三部作、
三部作ありますか？今の三部作だって俺第一やん。
あ、第一の奇跡。
うん。
あれ結構、うん、子供向け。
そうなん、ちょうどいいのだから。
そんな、
ちょうどいいのよ。尺も、難易度も。
そうですね。
さっと割れる。一周が割れてさっと割れるの。
ものすごいコンパクトですよね。
コンパクト。で、しかもさ、優しいで、漢字ルビー振ってあるで。
ああ、はい。
ポチって押したら。
そこ。
はいはいはい。
だから俺、ゼルダのね、内容ももちろんですけども、曲はあるでしょ ?BGM。
はいはいはい、は
い。いや、もちろんメインテーマとかも、もうこれはもう、ちょっと横置いといて、これはもう、言わずも花やから、は
い。
それ以外で好きな曲つったら、はい、この大地の汽笛の、
はい。
SL 乗ってる時の曲。
汽車、
パッパー、パッパー、パラパー、パッパー、パッパーってやつね。
あ
ー。これと、
でしたね、
これと、オカリナの迷いの森。トッテティー、トッテティー、トッテティー、トッテティー、トッテティー。
あ、
もうこれ、二大名曲。
あれも名メロディーです。
そうです。チッチクチッチクチッチ
ッチッチッチッチッチッチッチッ
いいねー
って。ああ。すいません。僕、じゃあ曲出たんで、もうちょっとだけ。
帰ってきた。
うるさい。
何ですか？
曲のこと言うの忘れてました。
うん、うん。
ごめんなさい。僕、曲で言うと、うん、スカイウォードソードのメインテーマが大好きなんですよ。
う
ん
う
ん、
どういう感じの。
どん、ちょっと。
たーたーたーた
ー
た
ー
た
ー
たーたーたーたーたー
たーたーたーた
ーたーたーたーたーたーたー
それなんか子守歌みたいなやつですよね。うんうん、なんか
実は、
うん、
あれを逆。
逆？
あ、ごめんなさい。その、子守歌の方を、すみません。うん、さっき歌ってまいりましたわ。
何ですか？
すみません。
何ですか？
ちょっと、
どういうことですか？
多分聞くと思うんですけど。何
で、もう聞いちゃったけど。初めて聞いた体で。
ちょっと順序間違った
。何ですか？
じゃあ、じゃあ、
僕に聞け、何ですか？
たーたたたー、たーたーたーた
ー、
たーた
ー
たーたーたーたーたーっていうオーケストラなんですけど、僕、あ、ゼルダといえば、もう兄さんも言うとあの曲ですけど、
うん、
あ、この壮大感いいなって思ってたら、
うん、
あれ逆再生にすると、
はい、
たーたー
たー、マジですか、それ
マジ
でやった、
たーたーたーたーたーたーた
ー
のゼルダが出てきて話してる、あれゼルダのテーマって言うんですかね、
うんうんうん、
を逆再生
にするとスカイウォードソードのテーマなんの？
のテーマがタータタタタータータータータなんですよ。
わあ、それちょっと後で ちょっと調べてみるわ。
初めて知りました。
そう、スカイウォードソード、うん、オープニングテーマ、逆再生で多分 YouTube で。
出てくるの。
確認。
は
あ、だ僕あ、この曲いいなって思って、そのネタを、あの、たまたま仕入れた時に、鳥肌ちょっと、そうなんですよ。
これすごいですね。
ちょっと、あれは、ああ、そういう隠し玉があるんだなっていうのでありましたけども。
それでびっくりしすぎて、逆再生の方を逆再生してしまったってことよね。
そういうこと
ですね。そういうことよね。
話順番。
逆再生を逆再生してしまったってことよね。なるほど。
兄さんが落ち着けてくれたので、
もうカットできんくなったってこと
だ
ね。
しなくて大丈夫、
うん。そういうことだね。なるほど。
コウさんはどうですか、はい、ゼルダシリーズ。
好きなやつですよね。うん、
はい。
まあ、ゼルダっていうものの存在が僕の中でそれほど神々しくなかったときに、うんうん、やっぱ、はいはい、初めて普通にゲームをプレイして、一番やっぱ衝撃を受けたのがやっぱ時のオカリナでして、うんうん、あなんかこんなに、謎解きにはまったことないみたいな、初めての体験が得まして、うん。で、ただ、本当にどうしても全部の中で一個選ばないといけないとしたら、うん、
はい、
僕はやっぱゲームボーイ版の時の、あ、じゃない、夢を見る島が僕の中で一番ですね。
なるほど。
すっごいですね。いつ頃、やっぱりその少年期にっていうこと、
やっぱ中学高校の時に初めてやって、
はいはい、
で特にゲームボーイ版なんて白黒ですし、
うん、
で、曲そのなんて出せる音のパあのなんかちょっと僕音楽あんま詳しくないんですけど、うん、その要はチープな比較的チープなその発声機で、ね、でやで奏でた曲が、
はい、
こんなにもすごいし。十字ボタンと AB ボタンとセレクトボタンとスタートボタンだけで、こんなゲームが実現できるんだっていうの、もうなんか僕なんかもう芸術だなって、ゲームデザインの極致だなって思った。
すごい。すごいぞ。
ゲームデザイン。
金字塔。
いや、本当に。こんな少ないボタンで、
すごい。
こんなにもいろんなことができるんだっていう。
なるほど。
もっとないですか。コウさんお得意の、もう。
あ、でも、本当に話していいので、本当に話していいのであれば、
はいはいはい、もうこんなにすごいんだぞのキーワードみたいな。
あ、夢を見る島に限ってですよね。
はい。
はい。
なんでも、ワード1個じゃちょっとなかなか表せないですけど、
はい、はい。
でも、今の、こう、ちゃんなかさんのいろんな、こう、ゼルダのここが好き、あそこが好き、で、曲も好きみたいな話を聞いたら、うん、
はい、
じゃあ、ぜひ、明日から、
もう明日から、
シルバーウィーク、はい、
もう明日から、
夢を見るし、捧げるべきだ
と思います。すごいな。
絶対に後悔はさせない。に。
すごいな。
もう全世界の子供たちに遊んで。
いや、本当で、本当です。それはもう、そういうゲーム。
すごいな。
絶対踏んでほしい、このゲームは。すべてのゲーム好きの人にこのゲームはちゃんと踏んでほしいっていう感じですね。
もう、任天堂さん聞いてますか。
やりたくなってきたな、なんか。
僕も早く不思議の帽子をクリアして、
はいはい。
そっちの方に行きたいと思いますけど、
不思議の帽子は全然、ね、不思議の帽子は面白いんですけど、やっぱり、
そうですね、
うん、夢を見る島は本当に一個格が違う。
うん、
で、ありがとうございます、うん。
全部面白いですよ、ゼルダは。
うん、
でも、一個だけ格が違う。ですね、まあこの例えが、まあ、ピンとくるか分かんないですけど、うん、ジブリの中でもやっぱラピュタだねみたいな、うん、
なるほど、
やっぱラピュタは格が違うよね。
なるほど、並べるなと同じ皿にと、ちょっと違う、段が違うぞと。
そうです、そうです、段が違う。
あ、本当ですか。
なるほど。
あ、いや、いろんなそのゼルダのね人気ランキングとかって、うん、見てきましたけども、
はい、
僕そこのゲームボーイ版を押すっていうのは、あ、ちょっとやっぱり目の付けどころが人、もうワンラン
ク、なかなか出てこへんよ、夢を見るし。
いや、でも多分やった後僕と同じぐらいのテンションになると 語りたくて、人と共有したくて。
これちょっとやらなあかんな。ここまで言われたら。
そうですね。
これやらな
あかん。まあ、僕はもうすぐ手元に、はい、ね、用意しますので。
はい。全然 3DS のバーチャルコンソール版でも構わない、うん。
でも大丈夫ですね。
はい。
はい。
これに関しては。
曲、どうですか？
はい、まあ、さっきメインテーマの話、されて、まあ、よく、うん、まあ、要はゼルダのあのテーマ、はい、みんなが思いつくあのメロディーってあると思うんですけど、うん、
はいはいはい。
なんか、まあ、不思議だなと思ったのは、ブレス・オーサー・ワイルドではゲーム中にあの曲、僕は聴かなかったんで、実はあるのかもしれないですけど、なんか、そういえばこの曲聴いてないなと思って。
うん、僕も聴いてないような気がします。
はい。で、うんうん、PV だけで、なんか、出てきてたんですよ。うん、要は、一番最初に公開された、結構長尺の、なんか3分ぐらいの PV で、うん、
はいはい、
で、こう、まあ、姫がこう、いや、最悪がどうだこうだってなって、でも、やっぱ最後、こう、盛り上がるときに、あのメロディーが出てきたので、うん、結構絞って絞って使ってるイメージがあります、
ね。なるほど。
はい、そうか。
で、まあ、任天堂系の、例えばスーパーマリオとかも、まあ、マリオって言ったら思いつくメロディーってみんな一個あると思うんですけど。
あれですね。
はい。でも実はあのメロディーって別に他の作品では全然使われてないんです。
ああ、そういえば、
たまにスペシャルボーナスステージとかで、
うん、
あえて使うみたいなシーンでしか使ってなくて。
うんうんうん、
なので、まあ、結構任天堂さんって結構そんなに、なんていうんですかね、名曲を使い回さない感じがある。うんうんうん、でも、
はい。はい、
それの代わりに当てた曲も全部名曲になるから、やっぱすごいなって思いますね。
ああ、なるほど。いや、まあ結構ね、うん、ゼルダといえばあの曲を待ちがちなんですけども、
うん、
はい。でも待って待って結局出ない作品もね、ありますから。
はいはい
はい。はい。で、意外とその出なかった作品で、あ、この曲いいなって思うのが、まあ出てくるっていう。
はいはい。
はい、そうですね。でも兄さんがちょっと大地の汽笛を上げるのはちょっと意外やったんですよ。
だからもうちょうどいいのよ。ちょうどさって。
あれですよ、なんか爆弾の列車が追いかけてきたりするじゃないですか。
うん。
ヒャホヒャホ、ヒャホヒャホって鳴らされるのも、すごいなんかドキドキしませんでした、あれ。
しますよ。だからそれも含めていいんですよ。
思いますか。迷いの森とか抜けるときどうしたらいいんやろ、
だからあそこのスタチュラーももうヒャー言いながら
そう
やっぱり出てきたーっつって、
うん、そうなんです、
出てくるやんか、
ゼルダシリーズで思い出に残る謎解きってあります？
まあ、基本ようできてるなっていつも言っちゃうのよね、謎解き、
ああなるほどねっていう、
そうそうそう、
僕でも一個だけ、
うんうん、
もうこれは攻略みんな無理やなってなったのが一つあるんですよ。
うんうん、はい。
無限の心臓って言いそうになった。無限の砂時計なんですけど、
うんうんう
ん、なんかね、地図を合わせろっていう。
うん、ああ、
パターンってするやつ？
あれ、全く分かんなくて、地図を合わせろって何を言うてんのかなでずっともう、
うん、
地図を開けても何もあれですし、
うん、
なんかその昔そのたけしの挑戦状っていうのがありましたけど、
はいはいはい、
地図を1時間その乾かせかなんか
ありました、はいはいはい、
ちょっと放置してみたりとか、
はいはい、
いろいろやるんですけど、うん、一回その DS を閉じて開けるっていう、
はいはい、
あれはちょっと分かんなかったですね、はいはい、あとそれを見たときに、
うん、
任天堂 DS こうやって遊ばすん、まあ、こういうとこでも入れてくるんやみたいな、
はいはいはい、
ちょっとやっぱりねびっくりしましたし、あれはもう、いや、わからないですよってちょっと思いましたね。
俺はでもね、メタルギアで鍛えられてるから、その辺は。
メタルギアそんなこと
あるんですよ。閉じるんやなっていう。
DS のメタルギアにっていうことなんですね。
もう、そういうの多いのよ。あのゲームも。
へぇ
仕掛けが。
なるほど。
その蓋を閉じるやつなんですけど、多分、はい、もしかしたらですけど、もしかしたら、ゼルダが多分初めてじゃなくて、うん、なんか、それのちょっと前に出てる、なんか謎解きゲームで、なんかそういうギミックが、要は蓋を閉じるとこう、映されるみたいな。
なるほど。
ギミックを多分見たことがあって、多分ですけど、やっぱ DS とか 3DS とかっていう、ああいう2画面のマシンで、まあ流行ったとまでは言えないですけど、こういう謎解き系のゲームには割と、たまに出る。仕掛けでしたね、それは。
ああ、ゼルダに限ったことじゃなかったんですね。
なんか、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、はい、そういうゲームがありました。ちょっと今調べてみます。また、
いかに僕が DS のゲーム遊んでなかったかっていうことです、きっと、うん。
今回のスカイウォードソードで言ったらさ、
はい、
扉の前にある目ん玉をコントローラー回して目ん玉回さすとかあるやん。
ありましたね。
ああいうことね。
はい、ああいうことですね。うん。うん、まあでもあれはなんとなくわかりましたけど、
ね。ヒントが出てくるからね。
うん、ヒント
を、ね。ノーヒントやったらわからへんからね。
うん。あれ、ノーヒントやったらちょっとしんどいですけどね。うん、
ちょっと今調べたんですけど、多分ウィッシュルームっていうタイトルなのか、もしくはアナザーコードっていう謎解き。
あった。
この二つのどれかで、この謎を僕は初めて見て、うわーって、衝撃受けた記憶があるので。
うんうんうん、
まあ、あの時代にちょっと流行ったギミックではあったっていう感じですね。
ちなみに今回のこのスカイウォードのゼルダ姫はどうでした、
はい、僕は、
はい。うん、
ありですっていうか、僕はかわいいと思いますよ。
このね、スカイウォードの姫はね、かわいいって評判なんですよ、結構。
僕、スカイウォードとブレス・オブ・ザ・ワイルドは、のゼルダは、
かわいらしい。ちょっと気強いんやけど。
そうなんですよね。
見た目は、グラフィックはかわいいって、結構評判やな。
髪型がちょっと栗山千明みたいな感じ。
どの栗山千明？
キルギルの栗山千明。前髪揃ってる。
何だっけな、役名忘れちゃった。
役名ちょっと忘れました。はい。
あったよね。
鎖
がもう。55なんとかね。
あ、そうそうそう。55の時の栗山千明さんですね。はい。前髪パッツンなんですね。
パッツン、パッツン。そうそうそうそうそう。で、最初さ、手紙書いてくるやんか。リンク、
はい、書いてきますね。
はい、
スカイプ、はい、
うん。ものすごいでかいの、便箋が。
でかいですね。
回覧板ぐらいでかい。なんか。
もうそうですし。
便箋でかくねえ
っすって。でっかい鳥、首突っ込んできたら、正面ちびれますけどね。
あ、ちょっと離れたところで暮らしてんねや、今回は、って思ったらさ、同じ建物おるやんけ、つって。じゃあなんで手紙を、なんで鳥を経由して手紙したんか、ようわからへん。でも朝起こしに来るあの下りが最後にちょっと繋がってたりね。
うん、やっぱ起きてはあるんです
よ、ね。起きてはあるのね。
ああ、はい、はい。
そうそうそう。
シリーズ通して確かにありますね。そういうものなんですか、うん、
一番最初、やっぱり、そのリンクを起こされる下りはもうお馴染みやと僕思ってるんですけど。
ああ、今初めて意識しました、それ。今。
いや、おばあちゃんの時もあったやん、でも。とにかくでも起こされるよね。
はい。
そうですね。初代のゼルダとか、リンクの冒険ぐらいじゃないですか。
初代はもういきなり。
初代はね。
さすがにもう、平野におったからね。
はい、いきなりほっぽり出されてたから。
そうですね。はい。いや、まあなんかね、でも、初代の話になるんですけど、ゼルダの何がちょっと、細かくてこういうの好きやなっていうので言うと、神々のトライフォースもそうなんですけど、
はい、
2D にして、この階段を降りていくときの、タッタッタッタッって、ちょ下っていく感じ出すじゃないですか。
はいはい、
ザッてパッて消えへんのよね。
そうそうそうそう。
はいはい、
そうなんです。ちょっとリンクがちょっとずつこう、ホップしながら下っていくのがちょっと可愛いなっていうが結構好きだったりするん
ですよ。はいはいはいはい。
だから、なんか、 うん、特にその神々のトライフォース、スーパーファミコン版とゲームボーイアドバンス版とあるんですけど、
はい、
ゲームボーイアドバンス版の方はあの、はい、タッタッタッタって降りていくのに加えて、うん、螺旋階段を降りていく感じ、うん、表現もしてるんで、うんうん、ちょっと横向きながら下っていくみたいな、
はいはい、
スーパーファミコンとその辺との差もありますし、うんうん、スーパーファミコンでは剣振っても何にも言わないんですけど、
うん、
アドバンス版の神々のトライフォースは、いやいやってちゃんと言ってくれるんです、
うん、
あのちっこいリンクがいやーっていうのはやっぱりちょっと可愛いなっていう、
はいはいはいはい、
ありますね。
可愛いですね、
はい、そうです、はい、
まあ、ただあのローリングするときに毎回テイっていうのはちょっとうるさい
確かに、
うん、あとあのギョロメリンクは高いところから落ちたときの痛そうな感じも好きですけど、
めっちゃ痛そうです
それは痛いわそれはってあとは何ですかね、なんか小ネタとかあれば。
小ネタです、はい、じゃあ、ちょっと僕の方から、はい、なんか一番最初に、その、スカイウォードソードは、まあなんか、面白いけど不遇みたいな話あったと思うんですけど、うん
はい、
なんとなくですけど、多分それってもう単純に時代の変化な気がしていて、はい、やっぱゼルダって基本やっぱ難しいが前提というか、まあ謎解きゲームなのでどこかで難しくなきゃいけないんですけど、うん、でもやっぱ必ずしも全ての人はクリアまでプレイできるわけじゃなくて、で時代がどんどんどんどんこうそれほど難しいゲームは求めなくなってしまった中で、ちょっとやっぱゼルダっていう存在が、うん、ちょっと難しく、どうやって表現したらいいか分かんなくなったので、それゆえのブレス・オブ・ザ・ワイルドなのかなっていうふうな、ふうに思ってまして、うん、要は、ゼルダ、古い、古くからゲームやってるゲームファンにとってゼルダって何かっていうと、最初何にもないとこからスタートして、で、剣を獲得して、で、そしたらだんだんブーツとか獲得したりして、うん、で、だんだんフックショットとか獲得したりして、こう、いける、一個何かを獲得するたんびに、こう、いける範囲が広がるみたいなのが、ゼルダだったと思うんですね。そうですね。
はい。僕はそう思ってます。はい。
そういうパターンで、そういうパターンでずっとやってきたんですけど、多分時代がもうそれをちょっと、そんなに求めなくなってきた。うんうんうん、まあ今後わかんないですけど、とにかくそういう谷間の時間、谷間のこう時代があって、で、多分ですけど、まあこれも完全に僕の想像なんですけど、任天堂さんの中でも、一回やっぱ、ゼルダの当たり前を見直そうっていう話になって、はい、それでできたのが多分ブレス・オブ・ザ・ワイルドという、最初からもう全部、アイテム系は全部揃っていて、で、はいはいはい、あなたの頑張り次第で、実はどこにでも行けるっていうゲームデザインになったのかなっていう気がしていて、うんうん、なのでスカイウォードソードがちょっと僕はあんまり本数とか見ない知らない人なんですけど、うん
はい、
仮にそれが比較的売れなかったタイトルだったら、多分それは単純にちょっと時代のせいなのかなっていう気がします。
なるほど、
はい、
まあそうですね、まあ、ブレス・オブ・ザ・ワイルドはもう全然やっぱり今までのそのゼルダを遊んでる感覚とは全く違う感じですかね。はい、
うん、まあ。で、個人的にはオールド・ゼルダの方が正直好きです。
うん。
どんどん行ける場所が広がって、だんだん広がっていく感じが、まあ僕は好きって感じですね。
うんうん。
はい。
まあなんか、そう、ゼルダの当たり前を見直すみたいなことはよく聞くんですけど、
はいはい、
僕でもその、ホコラとか、はい、その、いろんなそのアイテムを獲得するときにダンジョンに入るじゃないですか。
はいはい、
でその時の、やっぱりその謎解きっていうのは、やっぱりその、うん、継承されてて、
はいはい、
その時にゼルダらしさを感じるんですよね、ブレスオブザワイルド。なんで、まあ、だから 100% 違う、もんになったかっていうと、
うん、まあまあそうですね、
うん、そうですね、はい、ゼルダらしさもやっぱり残ってるよなっていうのは、うん、まああるのはありますけど、まあでもあれか、はい、あそこまで結構崩してくるとはちょっと思いもしなかったっていう感じはありますね。
でも結果ものすごい売れたので、 あの、僕本数見ないって言いましたけど、やっぱブレス・オブ・ザ・ワイルドをバカ売れしたっていうのだけはもちろん、
うん、
あの、もうみんなが知ってる事実と同じく知ってるので、
そうですね、まあ、
結果的にその改革は大成功だったんだろうなっていう感じがしてて、で、まあ、結果的に、やっぱ、任天堂さんってすげえやっていう、あの、毎回同じ感想になるんですけど、
う
ん、
そうですね。
時代を読む力っていうか、は、本当にすごいなって思います、
ね。そうですね。
はい。
あと、あの、ブレス・オブ・ザ・ワイルドが、その、ゼルダの時系列のどこに入ってくるんだっていうのは、まだ、設定としては、ね、なんか、ファンの間ではどこに入るんだっていうのは。
分かってないんですか？
分かってないらしい。
はい。
で、今後多分その続編が出た時に、
はい、
分かる。じゃないかって。あと、公式本とかも、はい、まあ、節々で出てますけども、
はい。
だそれがまた新しいのが出た時に明らかにされるのでは、とも言われて、てるみたいです、ね。で、まあ、あと考察してる人とかもしかしたらあのこの辺に入るのではないだろうかみたいな、
はいはいはいはい、
でなんかやってる人もいるみたいですけど、
はいはいはい、
唯一その時系列がどこか分かってない作品らしいですね。まあ、だからその時系列で言うと、
はい、
そのトゥーンリンクがものすごい僕やっぱり感じ入れたんですよ。
はいはいはい、
まあ、本当になんて言うんですかね、まあ、無限の砂時計、あ、ごめんなさい、うん、風のタクト、
うん、
無限の砂時計、
うん、
で、大地の汽笛とやっていくんですけど、
はいはい、
風のタクトであんだけ頑張ってた仲間が、次、DS のこんなちっちゃいので同じキャラクターいるとかっていうので、
は
い、やっぱりその連続して出てるっていうのが、
はいはいはい、
多分、うん、このトゥーンリンク唯一だと思うんですよ。
へ
ぇ。で、やっぱそのつながりとかもやっぱりね、あのトゥーンリンク編は面白いと思うんですよ、ね。
は
い。結構連続してこうやってその人間関係が続いてるっていうのは、
はい。
うん。このトゥーンリンク編だけですね。
へぇ。
そう思います。
あんまり、こういう、時系列の考察とか、ものすごく苦手なジャンル。
あ、そうですか。僕も 今まで全く気にしたことなかったですよ。ゼルダの時系列とか、ゼルダの伝説ってそういうところで楽しむゲームじゃないって僕は思ってた。
はいはいはい、
でも、去年、じゃあゼルダちょっとやろうかなって思ってか、今までいろんなやってきてるうちに、時系列とかなんか自然と調べちゃって、それを調べてるうちになんかその辺もちょっと面白くなってきたみたいな、
はいはいはい、
で僕いろいろ他の雑誌とかも買っちゃったりして、はいはい、なんか
それを調べるためにってことですか。
そうですね。もうネットで見れば分かるのにわざわざもう一回買うとかそっちの方もやっちゃったりしてますね。初ゼルダってどれですか？
ああ、僕は、小学校の時は、はい、隣家の山田くんがですね、
はい、
ファミコンのゼルダと、
はい、
ゼルダ1とリンクの冒険やってたのを、なんか記憶にあるんですけど、
はい、
やっぱ自分で初めてプレイしたのは、それこそ夢を見る島が初めてだったのかもしれないです。
ああ、なるほど。
でも、その時は正直そんなに凄さがそんなに感じなかったというか、割と大人になってから改めてやってみると、このゲームすげえなってなったって感じです、
ね。ああ。僕、ディスクシステムの初代が初めてだったんですけど、
はいはい、はい。
スーパーファミコンの神々のトライフォースが出るまでは、
はい。
ゼルダシリーズがディスクの段階で、
はい、
こんなにも、なんていうか、人気シリーズになっていくって、ちょっと想像もしなかった、
は
い
は
い。
ああ、わかります。
はい、
だその神々しさはまだ知らなかった時代です、ね。
もう、わかんなかったですね、本当に。はい。で、兄さん、やっぱディスク最初ですか？
うん、ですよ。
でもこんななるって思いました、その時。思わないですよね。
だって、借りてやったもん。別に買ってなかった、
うん。僕も買ってなかったです。
うん。
うん。なんで、まあ、正直一番最初やった時は、
うん、
難しいし、なんかマリオの横スクの方が面白いかなってちょっと思ってたぐらいやったん
です。わかります、ね。
それがスーファミで焼き直しになって、うん、全然変わったなーつってやって、やっぱ64からちゃう？
あ、ほんまですか。
3D になってから。
へ
え。あ、これずっと続いていくんやとか思い出したな。
スーパーファミコンで、最初のオープニングで、ティルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
ルル
ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
ちゃんとしたやつ、
ちゃんとしたストーリーが流れて、はい、あ、これからゼルダちょっと面白くなっていくかもって思ったのはやっぱり、神々のトライフォース。
はいはいはい。
で、って思ってたら、まあ、64キューブあって、
はい、
僕がちょうどもうプレステにだけやってた頃だったんですよ。
はいはいはい。
で、まあ、ゼルダ、好きは好きやったんですけど、なんか 3D ゼルダが、僕やっぱり 2D の神々好きっていうのもあったんで、
うんうん、
あ、最初ちょっととっつけなかったんですよね。
うんうんうん
うん、なので、3D ゼルダ、兄さんに言われて、DS のやるまで全然やってなかったっていう。
うんうんうん、
で、やったら、面白かったっていう感じなんですよね。うんうんうん、もうゼルダどっぷりですよ僕。もう今年多分あれですよ、トライフォース三重視とかも今やってますからね、ちょっとずつ。
ああ、はいはい
はい。あれオンラインでね3人は集まらないですね今。なのでツイッター界隈で3人集めてちょっとずつ年内クリアを目指して今やって
る。なんかそうやれるとなんかスイッチで、はい、4人の4つの剣のやつって出ないのかなって。あれは
そうですね。だから4つの剣、そうですよね。
ふと思いつきました。
うん。だからジョイコンでやろうと思えば多分できるんだと思うんですけど。
さらにオンラインでなんかできそうな気もします
。そうですよね。せっかく35周年ですし。
そうですね。まあ、35周年の話に関してはですけど。
はい。
これはまた個人的な推測なんですけど。
はい。
多分ですけど、はい。ニンテンドーさんは多分このコロナ禍っていうのをなんかすごくこう、なんか重要視していて、なんかお祭り気分じゃないのかなっていう気がしてて、だから結構一時期ニンテンドーダイレクトとかもすごい控えめでしたし、なんかやっぱ世間がこう、こんな大変な中なんか、そういうお祭り、まあ、マリオはもう前からやるやるって言ってたんで、
そうですね、
もう止めらんないやつだったと思うんですけど、うん、
はいはいはいはい。
多分、ゼルダもない、本当はないことはないはずなんですけど、多分、
遠慮してる。
そう、遠慮的な中心なんじゃないかなって僕はなんか思って、推測ですね。
まあ、全然お祭り、ねえ、それこそステイホームなので、
はい。
してもらっていいと思う
んですよ、ね。だから、なんか、まあ、これも、全然ゴシップ的な話じゃないですけど、多分ですけど、本当は、オリンピックも多分、ニンテンドーさんのものがないはずないんですよ。
ああ、確かに。
本当は普通、はい、普通に考えたら。
うん、で
も、
そうですね、
ないっていうのは多分、どっかのタイミングで、やっぱ、ちょっと、雰囲気的にそうじゃないみたいな感じで、もう苦渋の決断で多分、やめることにしたんじゃないかなってなんとなく思うんですよね。
ああ。
特にや、オリンピックやる前の雰囲気結構やばかったじゃないですか。
やばかったっすから。確かに。
やったでやったでみんな楽しかったですけど、でもそれさすがに先読みしろって言われたら多分、
そうですね。
なんかこれ、やっぱ、これだけやっぱ日本国民どころか世界に愛されてきた任天堂さんだからこそ、やらないっていう。
まあ、やらない勇気じゃない
ですか。そうですね。ここは違うっていう、
ね。
なのかなっていう気はします、ね。
やろう思ったらね、なんぼでもできるはずですもんね。
いくらでもできるんだけどっていう。
だってスーパーマリオと多分同じぐらいのビッグ、
そうですね、
人気タイトルなはずですか。
なんなら、なんならとある年、ルイージにフォーカスしてましたからね。なんか何年目か忘れましたけど、ルイージにフォーカスしてた年もありましたから。
ルイージにフォーカスして、リンクにフォーカスしないわけ。
しないわけない
です、ね。ですからね。ああ、確かに。それは、そうですね。
なんと、で、まあ、僕、これまた僕の個人的な勝手な考えですけど、なんか、
はい。
任天堂さんってそういうとこ、自分から言わないので。
ああ、なるほど。
みんなが察してあげる必要があるんだ
から。
あんまりごちゃごちゃ言わないで、そういうのがもう、そういうのを、そういうのでずっとやってきた人たちですから、なんか察してあげれるべきなんじゃないかなっていう気がする、
ね。ああ、言わぬが花と。そういうことで。
はい、
ああ、そうですね。まあじゃあ、今後は、まあ、ブレス・オブ・ザ・ワイルドの続編を、まあ、待つぐらいの気持ちでいいんじゃないかなっていう、
ね。そうですね。まあ、あとはどっかでやっぱオールドタイプのゼルダも出してほしいっていうか。
ああ、
う
ん、それは僕も思います。
はい。
はい、ブレスオブザワイルドだけでもずっと進めていくのはちょっと寂しいかなっていうのはありますね。はい。もう今までの一本道のゼルダも引き続きやってもらいたいのは僕もあります。
まあ、もしかしたらその路線はメトロイドに引き継いでもらうのかもしれないですけど。
かもしれない
です。謎解き好きな人はこちらみたいな感じになるのかなって気もなんかしなくもないですけど。
あ、そうですね。いやー。まあ、ゼルダね、結構熱く語ってますけども。
はい。
はい。兄さん、どうですか？熱は。
ん？
まだ、冷めやらぬ熱は。
冷めやらぬ？
ありますか？
冷めやらぬ熱はありますか？
冷めやらぬ
熱。もう何もやってないですけど、今は。もう、
ですか、
一息ついてるところですよ、だって。
あ、本当ですか。
ちゃんとクリアしたから。
ですね。
はい。
まあ、ゼルダの話もそうなんですけど、
うん、
僕前回ちょっとコウさんに来ていただいたときに、
うん、
今年やったゲームで面白かったの3本どんなありますかっていうのをやったときに、コウさんがものすごい熱量で、まあ、コウさんのプレゼンに対してのレス、リスナーさんからのレスが結構あったんですよ。
はいはい
はい、なのでちょっと今回も
はいはい。
まあ、去年12月、まあ、我々収録してから、まあ、今日までですね。
はい。
の間で、コウさんがプレイしたゲーム。
ちょっと慌てて振り返って
みます。すいません。
あ、でも、ちょっと、では、一旦その、前の回の、ちょっと引き続きの話なんですけども、あの時僕は多分フェノトピアっていうタイトルがやっぱもうあまりまだ知られてなくて、もう僕が押さなきゃダメだと、その僕がもう自らもう連呼していかなきゃダメだっていう状況から、まあ本当におかげさまで結構皆さんにこう知ってもらえるようになったりして、で、ファンイラストとかも書いてくださる感じの、うん、こう、結構フィードバックとかもある感じになりましたし、あと、フェノトピアはいいぞという言葉を、こう、流行らせようとしてる人たちも現れ出し始めてですね、フェノトピア、はい、フェノトピアはいいぞおじさんたちがこう現れ始めたので、ようやく、こう、なんていうんですかね、回ってきたというか、
うん、
エンジンかかってきたっていう感じがあって、本当に叫び続けてきた甲斐があったっていう感じでした、フェノトピアに関しては。
はいはいはい、
はい、これはちょっと前回についての話ですね、
うんうん、はい、僕もスレイ、はい、スレイザースパイアに関しては僕もやらせていただきました。
はいはいはい、
はい、
でどうですか、難しかったですか？
難しいのもあるんですけども、
はい、
でもついついもう次いけるんちゃうかっていうのでやれるっていうのも体験させてもらって
ました
。
はいはいはい、
はい、で今でも時々やっぱりやってしまいます。
はい、できればですね、4キャラ全キャラで、
うん、
裏ボスの心臓っていうのがあるんですけど、
はい、
その心臓をなんとか倒してみてくださいっていう感じで、そこまでいけたら、
はい、
スレイザースパイヤーを名乗って大丈夫です。
わかりました。まだスレイザースパイ
ヤーでは
ない、ヤーなんですね。 いやーとは 言わない。
そうです
ね。わかりました。
そこまでいけたら、もちろん名乗っていいんですけど、この、やっぱこうマニアと話してる時の、やっぱ話はちょっとずれると思うん
ですよ。そうでしょうね。
あ、まだそこまでやってないんだみたいな目で見られると思うんで。
まだお尻が青い方ですねっていう感じ、
ね。そうですね。
はい。
よろしければぜひ頑張ってみてですね。簡単、決して簡単ではないと思うんですけど、
はい、
心臓まで倒してみていただけると、はい、きっと違う世界が見えると思います。
ちょっと頑張ってみます。兄さんはフェノトピア多分ちょっと触ってたと思うんですけども。うん、
はい。
あれ
意外できました。
いや、
兄さん
止まってます。ちょっと。だって、俺のスイッチじゃないから。
あ、
子供のスイッチだから。
それはもう、ね、しょうがないですよ。うん。いや、ま、でも、ラジオさんのね、リスナーさんでもフェノトピアって買いましたっていうお便りが、まあ、来たぐらいで、で、はい、もう、やっぱり面白いって言ってる方がいらしたので、やっぱり、もうその通りなんだろうなっていう、まあ、もう僕の感想ですね。うん、はい。で、まあ、その去年がそうで、はい、今年
で、そこからの振り返りで言うと、
はい、
ですね。まずちょっと古いゲームで言うと、ロックマンエグゼを1から6まで改めて、まあ、プレイしてみたんですけど、
はいはい、
やっぱりものすごい面白かったんですね。で、
はいはい、
特に3と5が面白かったので、
うんうん、
あ、6も面白かった。3、5、6がすごい面白かったんで、もし、チャンスがあったら、多分 Wii U のバーチャルコンソールとかでも遊べると思うので、
ロックマンエグゼって、いわゆる、その、今までの感じと同じ、は
い、全然違いますね。
やっぱり違うんですか？
こう、敵とこっち側に各9マスのパネルがあって、
はいはいはい、
で、そこで一定のタイミングで、まあ、それこそスレイダースパイアみたいに、何枚かのカードを持って、またスタートってなる。っていう、アクション性のあるカードゲームっていう感じですね。
あ、なるほど。
うん、はい、
まあ。単純な横スクのアクションではないっていう。
ないですね。
あ、なるほど。
でも、かなり面白いです。
ああ。
新作ソフトではないですけど、
はい、
もし、ハマれるゲームを探してるなら、ロックマンエグゼ。うん、で、はい、もし、一つしかやれないなら、
はい、
5か6かかな。
5か6か。
5ですね。5。5です。
ロックマンシリーズ多分全部やってますよね、コウさんは。
ああ、でもやってないのもありましたよ。
あるんですか。
なんか流星のロックマンとか。
流星のロックマン。
あとなんかロックマンダッシュっていうのもちょっと僕やったことないんですけど。
なるほど、なるほど、
はい。割と有名なシリーズですけど、ちょっとやったことないって感じですね。
もう、あと、一つ二つ、どうですかね。
はい、ですね。
自社のでも大
丈夫です。自社のは、今でもどうしても語るというのはやっぱフェノトピアになってしまうという感じなので、
あ、そうなんですか。
そこは一旦回避して、
回避して、
はい、ですね。
はい。
ものすごい、
はい。
ハマったので言うと、
そう。
ですね。
はい。自社のでもよかったです。あ、そうですね。はい。
あ、でも、今ちょっと自分の実況動画を振り返ってみたんですけど。
はい、はい、はい。
まあ、それほどの熱があるものはちょっとなかった。
正直。
まあ、正直、ね。どうしても一個大事件があるとしたら、
はい。
やっぱバーチャファイターのリバイバル版が出たっていう。
ああ。なるほど。
まあ、自分の中では大事件でして。
あ、そうですよね。
はい。
もう、ダウンロード始まり、あ、できるっていうのを始まる、もうなんかカウントダウンみたいな動画
多分されてました。
そうですね。そうです。されてましたよね。
はい。やっぱ歴史的な転換点なので、どうしてもやっぱセガファン、オールドセガファンとしてはやっぱ見守らなきゃいけない、タイミングなので、っていう感じですね。はい。
はい。フライハイワークスの今、サイトを見せてもらってるんですけども。
はいはい。
僕、ちょっとやっぱり何作か気になってるのがあるんですよね。
はい、はい。
で、これスチームっていうことで、はい、僕ちょっとプレイできないんですけど。
はいはい。
ザ・キャプテン。
はいはい。
と、 大魔忍法帳妖怪地獄編。
はいはいはい。
この二つはちょっと気になっててですね。はいはいはい、で、ザ・キャプテンは多分、トゥモローコーポレーションさん。
そうですね。あちらの、まあ、あちらが直で開発しているのか、もしくはさらに外部なのかはちょっとわかんないんですけど、
はい。
まあ、トゥモローコーポレーションさんの、まあ、新作っていう感じで、今、開発中っていう感じですね。
あ、ちょっとスターウォーズ感を感
じ、ああ、そうですね。
いるんですよね。
だいぶ意識されてるみたいです、
ね。あ、なるほど。
はい。
ちょっとオマージュ的なところもある。
らしいですね。ちょっと僕、スターウォーズ詳しくないので、ちょっとどこまでオマージュされてるのかちょっとわかんないんですけど、
はい、
まあでもそういうことらしいですね。
あと、大魔忍法帳妖怪地獄編に関しては、
はいはい。
これどうですかね、スイッチ、後に。
それがですね、これはどっちかというと、スイッチでも出てるタイトルなんです。
あ、そうなんですね。あ、失礼しました。
それのスチーム移植ってい
う、ね。あ、なるほど、なるほど、はい。あ、そうなんですね。
はい。で、ですね、ちなみに、まあ、フライハイワークスのホームページに載ってるタイトル、今載ってるタイトルで言うと、
はい。
まあ、トランシュルビーっていうのが、まあ、ここから押していくタイトルというか、
なるほど。
でして、
はい。
まあ、もう間もなくなんですけど、
はい。
体験版とかも、これもスチームになっちゃうんですけど、
はいはい、
リリースする予定がありまして、これから押していくタイトルで、カミコとか、フェアレイとか作った、
はいはいはい、
スキップモアさんが作った新作なので、
はいはい、
まあ、カミコとかフェアルンが好きな方はきっと好きになってくれるだろうタイトルっていう感じです、
ね。はい。ドット絵がやっぱり特徴的な。
ドット絵と、あと、はいはいはい、結構耳障りのいいミュージックっていう感じの、
うんうんうん、
まあきっと好きになっていただけるって感じですね。
あ、わかりました。
はい。
じゃあ、あれですね。ロックマンエグゼの5をとにかく。
まあ、ここ最近本当にハマったので言うと、
うん、
それと、まあちょっとまあちょっと本当にもうまた遡っちゃう話ですけど、ファミコンで、
はい、
天地を喰らう2、RPG なんですけど、天地を喰らう2、うん、諸葛孔明伝っていうのがあるんですけど、
はいはいはい、
それはすごく楽しかったですね。
RPG、あれですね、コウさんが、ロープレイやってるイメージって僕あんまり。
そうですね。でもこのゲームだけはなんか、ものすごい、ファミコンで多分一番僕が何回もやった RPG って言ったらこれかなって感じです、
ね。へぇ、なるほど。
あと今年は本当にちょっとチャレンジ系のもやってたんで、うん、
チャレンジ系、はいはいはい。
ロックマンを1から11を24時間以内にクリアするっていう、やつを、
やってます。
はい、はい。勝手にやってたんで、まあ、そういうのに時間を割いてたので、ちょっと、あまり新作触れてないっていう感じかなって感じです、
ね。なるほど、
はい。
いやー、どうですか、兄さん。
あ、はい、ごめんなさい。もう一個だけ言わせてもら
っていいですか。あ、どうぞ、言ってください。
地獄のように難しい、メトロイドバニア系のゲームで、
うん、はい、
ラムラーナっていうのがあるんですけど。
ラムラーナ知ってます。めっちゃ難しいです。
はい。で、そのラムラーナ2も、ラムラーナ2を最近やったんですけど、
はい。
まあ、地獄のように謎解きは難しかったんですけど、うん、やっぱクリアした後はやっぱ名作だなっていう、やっぱ語り継がれるべき日本のインディータイトルだなっていう感じがしましたね。うん、なので、
すごい、
精神に余裕がある人は、やってみた方がいいと思います。
精神、うん、ちょっと気持ちに余裕がある時じゃないと折れてしまうっていう。
そうですね。あとは、まあ、世間知らずというか、俺あんま難しいゲームやったこと、どんなゲームでもクリアできちゃうんだけど、みたいな人は、まあ、一度こういうので、痛い目にやった方がいいっていう感じですね。
あ、本当ですね。
はい。
まあ、別の難しさがあるっていうことですね。
そうですね。
あ、帰ってきたはやってましたっけ、魔界村、は
い。あ、やりました。ハードモードで。あれもやっぱすごく難しかったですね。
クリアできました？
できました。新エンディングまで到達しました。
すごいですね。もう、でも見てて絶対無理やと思ったんで。
いや、
ちょっと手出せなかったですけど。
まあ、難しいと言っても程があるだろうと思ったら、その歩道を全然優に超えていきましたね。
そう。いや、ほんとすご かったです。絶対無理だと思います。
はい。初見の時、一面多分3時間か4時間くらいかかってたんで。
いやー、そうなんです。絶対無理だと僕も、はい。見てて思いました。はい。はい。結構ね。
はい。
もうゼルダ、あとゲーム話をしてて。
はい。
もう、行こう思ったら僕も行けるんですけども。
はいはい。
一旦ちょっとじゃあ、エンディング。
はい。
に行きましょう。
一旦エンディングに行きましょうって進行ある？そんな進行ある？
あ、じゃあ、エンディングに行きましょう。
はいはい。これ一回切った方がいいんですね。
桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポンは、オールネポで検索。
はい。暴れラジオさんでは皆様からのお便りをお待ちしております。Gmail アカウントは、radiosan@gmail.com、radiossan@gmail.com、Twitter の方は、ハッシュタグ、ひらがなで、ラジオさんとつけてつぶやいていただくと、我々大変喜びます。はい、というわけで、
はいはい、
うん、お便りを募集してますということで、はい、なぜか笑いが起きてますけども、はい、兄さんもうね、コウさ
ん
がこれだけね、やっぱりゲーム熱くされてるので、
うん、
もう我々もどんどんやっていきましょうよっていうことですよ。一番もう去年と変わったのは、
うん、
DS を触る機会がやっぱり多くなったっ
てい う
こと
ですね。
はい。なんか DS のゲームって面白いの、実はいっぱいあったんやなって、今すごく。
いっぱいありますね。
はい。感じてます。
うん、
はい。もうそれこそ。
レイトン教授とか触ったことありますか？
ごめんなさい。レイトン教授触ってないです。
そしたら、
信じられ
ない。そしたらおすすめですね。
レイトン教授っていうのは、
うん、
あれですか、逆転裁判的なノリ。
全然違います。
違いますね。
全く違います。
推理的。
違います。
頭の体操。
頭の体操。頭の体操ってやったことない。
した感じですね。
頭の体操。
タゴアキラの。
ああ。頭の体操本。
うん。
いや、ちょっと。
いろいろ謎解きしていかなあかんのよ。
謎解き。
問題が出てきてね。
要は、うん、この数式をマッチ1本動かして成立させてくださいみたいな。う
ん、ああ、なるほど。
例えばそんなんとかね。
はい、
うん、
は
い。いやー、レイトン教授のタイトルは有名ですけど、僕1本もやったことないんですよ。
でも、レイトン教授もたまに最後泣かしてくるとこがあったりするので、
本当ですか？
もしかしたらやってみてもいいかもしれない、
ね。あ、うん、ですか？
うん。
いやー、
あと、タッチ系が好きっておっしゃったってなんで、
う
ん、
はいはいはい。
なんか、キャッチ、タッチ、ヨッシーみたいなタイトルあるんですけど、
ああ、はいはい。
キャッチ。それやってみるといいと思います、
ね。キャッチ、タッチ、ヨッシー。
ちょっと順番忘れちゃいましたけど、とにかくそんなタイトル名のタイトルがあるので、うん、キャッチ、タッチ、ヨッシーみたいな。
そうです、そうです。キャッチ、タッチ、ヨッシー。
令和3年で初めて聞いたタイトルです。
そう。
いや、僕初めて、あ、
マジで？
いや、初めて聞きましたね。
ほんまに？
このゲームなんかはタッチペンの本当にものすごく活かしたタイトルですね。
これちょっと、ちょっとバルーンファイト的な雰囲気、あのね、ジャケットだけ見ると、
ペンで雲を描いてって、こう、ヨッシーを誘導していくんですね。
うん、
へぇー。
あと、パックピックスっていうのがあって、
パックピックスもチェックしなあかんゲームいっぱいありますね。
パックマンのパックなんですけど、
ええ、
要は下画面にパックマンを描くと、そのパックマンが動き出して敵を食べたりするんですよ、っていうのが、もしかしたらタッチペンにはまり出し始めたちゃん中さんだったら、お喜びになられるかもしれない。
これも初めて見ました、ジャケット。いや、だから DS いかに触ってないかなんですよね、僕。
はい、
うん、いや、まあやっぱりプレステばっかり触ってたツケがここに来てるんでしょうね。
ツケではないですけど、
ね、本当にウィニングイレブンばっかりやってた時やったから本当にさ、もうね、そうなんです、こういうのがねあるんですよね。ああ、 なんかね、その、まあ、タッチペンって、Wii U でもタッチペンあると思うんですけども、はいはい、ベヨネッタ2とかはね、タッチペンで遊べたりもしますし、
はいはい、
うん、なんか今更タッチペン付いてるっていうのはね、うん、まあ、無限の砂時計様々っていうところはあるのはあるんですよね。はいはい、いや、もうこれ、ちょっと2つ僕はすぐ入手します。
そうですか。あの、はい、ごめん、あと、騙されたと思って、
はい、騙されます。
DS のテトリスを買ってください。
DS テトリス、あ、でも、
はい、昔できてるんで、
はい、
持ってましたね。
まあ、主に嫁さんがやってた感じですけど、はいはい、はいはいはい。あの、オンラインで遊んでた時とかは、やっぱりエグかったですね。はい、3DS のやつはちょっと買ってないんですけど、DS の時は、はい、はい。はい、あれ、DS テトリスって特になんか、ギミック
なんか、BGM とか背景が、それこそゼルダとか、マリオとか、エキサイトバイクとかだったりで、
ああ、そういえば。
ものすごく楽しいですよ。
任天堂の雰囲気がね、やっぱり、
そうですね。
加わってっていうのはあるんですよね。
要は、テトリスって、ただのテトリスじゃんと思いがちですけど、DS のテトリスだけは本当にすごく騙されたと思ってやってみればいいっていう感じのものですね。
わかりました。DS テトリス、はい。
はい、
兄さん、どうですか？なんか DS のゲーム、これおもろいよ的なのってなんかありますか？おすすめ。
だから、リズム天国やんなさいよ。
あ
自分がいかにリズム感ないかっていうのを露呈するから。
リズ点ね。
リズ点全部やって、全部ゴールド、全部ゴールドにして。できるから。
あ、そういえば兄さん大好きやって、
ね。オールゴールドにしたで、俺は。
で、あれでしょ、Wii 版はちょっと違う
ん。Wii 版はタイミングがずれんねん。
言ってました、ね、
うん。あれって多分テレビのずれとかだと思う。
そうなんですよ。
あの、液晶テレビに世間が変わり始めた感じして、そうそうそうそう、あんまりその、タイミング調整とかは意識されてなかった
時代なんですよ。だからどうしてもリズムが合わないっていう。で、画面見ちゃダメなんだよ。ほんと音で合わさないとダメっていう。
はいはいはいはい、
まあ、それは DS もそうなんやけどね。
まあ、あ、でも僕、リズテン、ちょっと触ったことは、ありますね。今見たら。
全部ゴールドにしてよ。
全部ゴールドですか。
うん、できへんで、そう簡単には。
いや、これ、いや、すごいですね。めっちゃむずいですよ。
だからやってって言ってる。
ああ、はい。
とか、いろいろあと、この間、だいぶ前に言ったカプコンのなんだっけ。
何ですか？
アドベンチャーの、なんだっけ。
あれですよね。何回も、あ、アドベンチャー。
ああ、なんだっけ。ゴーストトリック。
ゴーストトリック。はいはい、ゴーストトリック。はいはい。
やんなさい。あれやんなさい。
あれ高いですよね。
ちなみにその前に逆転裁判をやったことあるんですか？
あ、そうや。
逆転裁判は手元にあるんですよ。
あるの？
でも、やったことはないんですか？
もう、セワンをちょっとやって、
うん、
はいはい。
はい。
しんどだったよ。
途中までってこと
で。途中で止まって。
あ、はいはいはい。
なんでしょうね。
めんどくさくなってきた。
なんでしょうね。絶対面白いのは分かってるはずなんですけど、うんうん、なんでやらないんでしょうね。
探索パートがなかなか。
多分そうそう。うん、テキスト読んでいくのがめんどくさくなるんちゃう、
はい、はいはいはい。
アドベンチャー、僕、本当にやらない。
誰よ、集中してやらんと。
うんうん、なんか
忘れるしね、ほんで。
なんか読むの長になると、ちょっと眠ったなる
じゃないでしょ。もう最悪や。
もう、だ結構ね、なんていうんですか、シュタインズゲートとかは
ちょっと。絶対無理。
もう途中で寝てまう
みたいな。眠たいやん。
シュタインズゲート、本当にジェットコースターの頂点までに行くところでかなり離脱してますからね。
うん、あ、本当ですか。
人が一人死に始めると、もうジェットコースター、止まらないジェットコースターみたいに、こう、もう最後まで一直線、もう寝る間も惜しんでやるんですけど、そこに到達するまでがちょっとなかなか大変なんですよね。
これはね、もう原因として分かってるんですよ。
はいはい、
どうでもいい話がいっぱい多すぎるっていう何をうっちゃろっちゃら喋ってんねんっていう
ゲームをやらせてください。
シンクってない話がずっと続く
の。やっぱ世界観の構築にちょっとね、時間がかかるんです。
そこにシューって入っていけたらいいんやけども、はいはいはい、そこ入っていけないと、こいつら何を言ってるのさっきから。
そうですね、わかります。
そうそうそう。そこ超えないと入っていけない。
そこ超えるとね、
そう
もうあとはもう、重力に任せれば勝手にするんですけど。
そうそうそうだから、そこなのよ。これは、たとえそれがテキストなしに、ボイスで喋ったとて、そこ超えないと、何言ってんのさっきからずっとっていう。長いねって、こう、早送りしちゃうっていうね。
特に下着はそうです
ね。うん、まあ、あの系はもう、絶対、スッと入れる人は入れるけど。うん、それは分かってんね。俺もそっちが多いから。よっぽどないと履いていけないっていう。
あ、そうですね。
だから俺は下部屋アニメで見ちゃったもんも。でも、あの、面白かったよ。
なんか下部屋はね、すごく
評判いい。これはおもろいわ。ゲームやったら余計おもろいわと思ったもん。
そうですね。下部屋は本当に、最後までいけたら、やっぱすごいあるんですけど、その、やっぱそこまで連れていける保証はちょっとないみたいな。
多分無理やと思う。あの、一人一人出てくる何人目かでも、もう、ありがとうございましたってなると思う。苦手なキャラがいっぱい出てくるから。
はいはい、
ああ、なるほど。
もうわかるわ。これは多分、もう、あなたは絶対無理やと思う。
なんかね、僕の元会社の同僚が、シュタインズゲートをやってるんですけども、なんかそのシュタインズゲートのトロフィー、どのトロフィーを取ったかっていうのを見られるのがちょっと恥ずいんですって言ってて、
はいはい、
その理由っていうのが、うん、あ、こいつこの女の子を落としにかかってるんだ
それがわかるんですね、
思われるのが恥ずいんですよ、うん、って僕に言うんですけど、うん、いや僕全然っていうか、うん、そんな思わんし、まずシュタインズゲートのなんぞやっていうのをよくわからんしなみたいなのはあるのはあるんですよ。いや、まあ、でも確かに周りにハマってる子とかもすごくやっぱり多いのは多いですね。
面白いよ、面白いけど多分絶対無理やと思うわ。
そうですね、
うん、もうだって一回僕実はやったんですけど、
やった、
うん、やっぱり、まあ寝てまい
わかるわかる。絶対。くったくった何喋ってんねん、こいつらってなるやろ。
長いな
ぁ。長いね。ほんま長いね。
選べる、
うん、
なんか会話を選べるのもなんかあるんですけど、
うん、
長いんで何返していいかわからんよ。
わかるわかる。もっと手短に言ってくれへんかなっていうね。時間ないねん、こっちもそんなに。
まあでもね、そのアドベンチャーで言うと、アドベンチャーパートはありつつも、うん、面白く最後にやれたのは13騎兵防衛圏っていうのは。
それいけるんやな。
あ、それはいけるんですよ。
似たようなもんやけどな、俺から言わしや。
いや、でも、あれはもう巧妙に、やっぱりね、僕、ちょっと思ったんですけど、
うん、
アドベンチャー系って、うん、じゃあ、何ですか、まあ、例えばじゃあ、ポートピア連続殺人事件にしましょう。
うんうん、
ポートピア連続殺人事件、じゃあ、こうこうこうでこうです。じゃあ、どこどこに行こうとかって言って、その場所を指定するじゃないですか。
うんうん、
で、世界観がそのマップとして描けないんですよ。
はいはい、
でも、サンマの名探偵は僕、入り込めて最後まで行けたんです
よ。はいはいはい、
それはなんでかっていうと、うん、サンマが、どこに行くかっていうのは、タッタタタタタタタタタタタタの下りで、あ、ここに行くんやって言って、あ、こういう街があって、新幹線乗って、あ、こっち行ってとかっていう、その世界観が頭の中で膨らむんですよね。
はいはいはい。
あの、13騎兵防衛圏、もうまさにそれなんですよ。で、ちゃんと自分で、あいつのところに話しに行って、で、こういう展開があって、
うん、
え、この先どうなるんやろっていうシナリオのちょっと面白さもありつつ、あの、シミュレーション。
一緒やで。
それプラス、シミュレーションの、あの、バトルパートとかもあるんですよ。うん、で、それ、その二つがちょうどいい具合にリンク、僕シミュレーションゲームが好きなんですよね。
はいはい、
なので、その二つがちょうどリンクする感じが面白くて、最後までやれたっていうのは あるのはあるんですけど、
はいはい、
視界付け、
その画面、バトルとかそういうのはないわ。ずーっと G やわ。
ずーっと G やな。
そうそうそう。テキストアドベンチャーやな。
うん。だちょっとね、まあ、アクションまでは言わないですけど、ちょっとその、
そうない。あの、キャラ動かして歩いて、はいはい、隣の教室行こうとか、それでもないもん。ここに行くって選ぶだけやから。
はいはいはい、たまにボートレース差し込んでくれたとか。
そういうのもないな。
うん、そういうのないんで。まあ、多分そう。
あの、お話の面白さでぐいぐい行く感じやから。
あ、そうです。
はい。で、あ、このパターンはあかんのか。じゃあ、ここでこうやったら分岐するのかみたいな、そういう話やから。
はいはいはい。
音切り層とかさ、あっちのサウンドノベルとかの同じくくりやから。どちらかというと。だから、本読むのダメやったら無理やわ。
本は自分がほんまに好きな内容でこれ好きって買うものじゃないと
でしょ、
なかなか難しい。
多分無理やわ。
僕はもう
苦手やと思う。
シュタイン好きだったら苦手です
。もうおとなしくアニメ見た方がいいと思う。あ、こういう話やったんやつって。
あ、アニメで保管できるんだったら
全然いける。
はい。いやー、というわけで、
はい、
もう、はい、だいたい我々体内時計で取れ高が取れてるかなっていう答えだと、
そうですね、
はい、僕と兄さんの間ではだいたい取れ高これぐらいかなっていうのはいつも、はい、感覚値であるんですけども、
はい、
はい、
あと、もしよろしければなんか宣伝など、
そうです、それをぜひ、
ね、せっかくの
機会なんで、いやもう宣伝はいつもお二方にしていただいているので、
いや、
最近あの作品ごとにはしてないですからね。
作品ちょっと、
ね、追いつけないんで、
ね、ないと思うんです。はい。
まあまあ本当にあの最近で言うと、まあ先ほど申しましたトランシルビーっていうのが、まあ、10月からいろいろ体験版とか出していって、はい、こういろいろ展開していこうと思っているので、まあ、ご注目くださいっていうこと。
はい、
あとやっぱりフェノトピアまだまだ知られ十分に、うん、まあゼルダ好きな人は絶対フェノトピア好きなので、うんうんうん、
はい、
それこそ今回ゼルダの話に興味を持った方は、はい、ぜひね、オールドゼルダ末ぐらいだったら一回フェノトピア挟んでもいいんじゃないかと思いますんで、うん、ぜひ調べるだけでもいいので、はい、調べてみてくださいと。
去年の12月は、はい、あれですね、もう神虎好きな人はこれ絶対好きって声かけてたと思う。
はい、
ね、はい、
いやでも、はい、その気持ちは全然変わらないですね、
はい、
っていう感じです。
トピアも、はい、もうぜひよろしくお願いしますということで、
はい、
はい、今回はフライハイワークス社長のコウさんに来ていただきました。
はい、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。You never know just why makes me feel this way.